こんにちは。ちょっとお部屋借りたいんだけど。
おしめはお貸しできませんか？
うるせえよ。なんでおしめ借りるんだよ。使った後返すのかよ。いや、そうじゃなくてね。部屋を借りたいんだよ。
あ、お部屋ですか？初めからそう言っていただければ。
初めからそうしか言ってねえわ。
それではこちらの春日野部屋などいかがでしょうか？
相撲部屋じゃねえか。何の稽古つけてもらうんだよ。
お馬の稽古など。
お、誰が北半ブラックだ。そうじゃなくて、マンションの部屋貸してくれっつってんだよ。
あ、物件の方ですか。失礼して、ボククク
ク。何笑ってんだ
よ。いえ、相撲部屋借りたいなんておっしゃるから、ボク。
おめえだろ。真面目にやれよ。
それでしたら、こんな物件はどうでしょう。スバラシティは、タッチでブロックをまとめて、ハイレベルな建物を作っていく、シティ創造パズルです。たくさんのハイレベルな建物を建てて、最高ランクの都市スバラシティを目指しましょう。ニンテンドースイッチソフトスバラシティは、ニンテンドー e ショップでダウンロード、販売中。いかがですか？
一等買いじゃねえか。不動産王かよ。山田隆夫かよ。
ちょっと後半何言ってるかわかんないですけど。お疲れ様です。
はい、どうもどうも。
はい、もう9月も終わろうかいうとこですけども、
うん、
はい、僕は今もう短パン一丁です。今
今日はちょっと暑いよね。またね、
暑うございます。
どうしました？今週ちょっと涼しか寒かったでしょ。なんやったら、
あー、でもなんやったら寒かったです
ね。え、
はい、その暑い中ですよ、
うん、
今日ちょっとお休みもらってたんですけども。
あ、そうですか。
はい、うん、自転車をちょっと買いまして。
あ、ついについ
に、
うん、言ってたやつ
で走ったんですよね。
おー、
うん、まあ当たり前なんですけど、
うん、
あの自転車ってエンジンついてないですやん、
うん、もちろん、
うん、あのこんなに体力使うかねっていうぐらいやっぱりね、
うん、
汗だくなるんすよね。
いや、でも言うてもロードバイクやから走るためにできてるわけでしょ。
ああ、だからまあ、クロスバイクなんですね。
ああ、まあ、いずれにせよ、はい、ママチャリとはわけが違うじゃないですか、言うたって。
違います。
踏み込んだら、それなりにやっぱり答えてくれるわけでしょ。
そうなんです。あの、スピードは、この加速はグッグッ
と感じは。でしょ、うん、でしょ、うん。
あと、ママチャリとやっぱり違うのが、
うん、
多少なりとも前傾姿勢になるので。
なりますね。
振動が結構腕に結構
来るんですよ、ね。ああ、はいはいはいはい、はい。
で、上半身、多分僕の乗り方が下手くそやからと思うんですけど、上半身結構疲れちゃうんですよ。う
ん、あ、上半身が疲れる。腰が痛いとかではなく。
腕がなんか多分変な力が入ってるから。
ああ、全部もらうから、ね。
もらうんで。
はいはいはいはい。
あ、もうね、いやでも、うん、結構お気に入りのジオスっていうイタリアのメーカー。
うん、うん、うん。
自転車を。
英会話かなと思ったわ。
あの、そっちと取られてもしょうがない名前なんですけども。
ジオスね。
はい、あの。ちょっとお気に入りのものがあったので、
うん、
とりあえず買って満足してるような感じですね、今。
でもほら、君とこ割とどういうんですか、山あいの道じゃないですか、はい。
そうです。
なかなかのこれ、だからちょっと外に出ても結構厳しいでしょ。
で、ヒルクライム。
でしょ。はい、ねえ。
うん。
わ、これは走りがいありますね。
で、あと、やっぱり車道の左隅を走るんですけど、
うんうんうん、
めちゃめちゃ怖いです、まだ。
ママチャリとはわけがちゃう。
違います。
しかも、そういう姿勢やから余計に怖い。
そうですね。
トリンって言ってまいそうになるという。
あの、バイクは回せばスピード出るんでね。
うん。
全然怖くないんですけど、
うん。
多分30キロぐらいは出てると思うんですよ。あの自転車でも。
30キロって別にママチャリでも30キロぐらい出るで。
出ますけど。
もっと出てるでしょ。
クロスバイクのあの軽いボディで30キロガーってシャドウで出すの結構怖いんですよ。
体感が違うと。
体感違いますね。
なるほど。
バイクで、10キロをブヤーってちょっと早く出すのよりも、もうめっちゃ怖い感じです、
ね。しかもあの姿勢やからね。
そうなんです。
顔面が道路に近いじゃないですか。
近いです、近いです。
なるほど。
で、この溝にタイヤが挟まって転倒したら、
怖い怖い怖い怖い。
死ぬなとかちょっと思う
んです。いらんこと想像すると。
すると、やっぱりちょっと今腰が引けて、だいぶゆっくり走ってるような感じですね。
ああ、なるほどね。
兄さん、最後にチャリンコ乗ったのいつですか？
だからもう一回言うけど、日常的に乗ってるっていう。ママチャリは乗ってますよって言ってるじゃん。
ママチャリ乗ってるんすか？
ママチャリでそこら買い物ぐらいは行きますって、だから。
ああ、そうなんすか。
うん、ママチャリは常備されてるから。
でも昔、子供の時って、
うん、
チャリンコでスピード出すの全然怖くなかったんですけど、今大人になるとなんでこんな怖いんでしょ
う。それはもういろいろ爆発踏んでるからやろ。こういう時にはこうなるとか、経験を積んでるから、
いうことですか。
保険が、もう心の保険がものすごい入ってるわけですよ。
そういうことですね。
ちびっこはそんなんないや。もう命が3つ持ってるから。
ああ、もうね、まあ、これをちょっと、うん、もう怖い気持ちを克服してですね。
もっと安全な道走ったらいいじゃないですか。
まあね、まあ、場所的には、うん、自転車専用道路みたいなのがあるんで。
あ、じゃあそこをこう行ったらいいじゃないですか。うん、
そこを目指して、まず行って、そこは快適なんですけど、そこ行くまでが結構ね、怖いですね、うん、まだ。
まあまあまあ。
はい。じゃあ、暴れラジオスさん第171回ですけども。
うん、はいはい。
暴れラジオスさんは私、長ちゃんマンと兄さんことしげいちさんで適当なことを浅い知識で恥じらいもなく話すポッドキャストです。アンド、
うん、
今日はですね、なんと、
うん、
北の国から、
北の国から、
ポッドキャスト界の、
うん、
マスターといえば、
あちらのお店の、
う
ん。
カランコロンカラーン、いうこと
で。で、おなじみの、
ハニワさんです。どうぞ。
まだ子供が食べてるでしょうが。
来ましたよ。で、
来ましたよ。
同じ、ゴロさん。
はい。
はい。黒板ゴロさん。ゴロ
です。はい、どうも。ハニワゴロです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。兄さん、
はい、
これはどういうシーンでしたでしょうか。
これは例の有名なラーメン屋のシーンでございますよ。
さようでございます。
はい。
はい、
家燃やしたん僕ですって告白するシーンですよ。
そうですよ、
ね。我が息子が家を燃やしたという衝撃のシーンですよ。
衝撃のシーン、ね。
ラーメンの方に行きがちですけど違いますよ。
実は。
息子が火をつけたのは僕ですっていう衝撃の告白してるシーンですからね。
シーンですね。
はい。
はい。愚者の宮殿より羽生さん今回お迎えしてですね。
はいはい、
もう僕もぜひ。
何ですか？あ、ちょっと待ってください。なんか嫌な予感。
ぜひ。
ちょっと嫌な予感がしますよ。
F1 を、
うわ
シュートした。
丸パクリ
シュートした回を。
言い方の言い方がちゃうだけ。
何がですか？
何がですか？
言い方が違いますか？
しかも出演者もろともパクってきたという。
だって兄さんいつも言うじゃないですか。
なんすかなんすか？
僕が F1 話すと、
うん、
潮
が引いていくっていう、ね。海岸という海岸が露出していくというね。
やっぱりね。なんでもう、うん、こう、ポッドキャスト界ではもう今一番やっぱり、
なるほど。
F1 話すと、ハニワさん、僕の中でもハニワさんがやっぱりグッとね、ちょっと来てますので。
いやいや、僕の喋りは、はい。 正統派じゃないので。
いや、もう、ゴロさん、はい、今回お願いいたします。
じゃあ今日あれですよね。6時間スペシャルですよね、これね。
6時間スペシャル。はい。
今から、だから朝ぐらいまでかかるんですか、これ今から。
ね、
そういうことでしょ、これ。うわ、大変やな。
内容の方は、愚者の宮殿さんのように、そこまで緻密に、うん、ちゃんとは僕できないで、やっぱり。
ちゃんとしてください。そこま、
いや、僕ちゃんとできないやつなんで。
読んどいて。
やべんね、白いキャンパスにフリーハンドで絵描き出すタイプなんで、やっぱり。
自分持てるのシャーペンちゃうの、それ。
あ、シャーペンです。
キャンパスに書かれへんよ、それ。大丈夫？
書けないですね。大丈夫です。ハニヤさんが何とかしてくれると思ってます。
いやいや、今回は僕も大して用意をしていないので。
大丈夫なのかしら、この番組。
はい。というわけで、いつも通りではありますけども。うん、
はいはい。
はい。暴れラジオスさんゲームコーナー、暴ゲーのコーナーは、暴れラジオスさんと果実さんの提供でお送りいたします。はい、はい、今回お送りするのは1993年9月の21日発売、
うん、はい、
ファミリーコンピューターテトリスフラッシュ任天堂
なんでしょう。
はい、有名落ち物パズルゲームの後継作、うん、しかし、テトリスとは名ばかりで、うん、ゲーム内容はテトリスとは呼べるものではなく、全く別物になっていると。うん、はい、テトリス同様、画面上部からブロックが降りてくるが、うん、赤、青、黄、3つの色がついたブロックが降ってくると。縦横に同色のブロックを3個、3個分揃うとブロックが消える仕様、
うん、
テトリスというよりドクターマリオに近いと、うん、ラインを消すと要素がないのでテトリスではないようなということでカジケンさんからいただいております。はい、これ お二方テトリスフラッシュは触られたことちなみに僕はないんですけども、うん、
全く
ないです。
名前だけは知ってたんです。
名前知ってるだけでもすごいね。
ここまでテトリスと違うんやな、とは思いませんでしたね、うん。動画をちょっと見たんですけども、
は
あ
は
あ、テトリスらしいラインを消す要素はまずないんですよね。
そこの時点で違うじゃないですか。
違うですね。はあ、で、3つ並べると、ブロックが消えると。はあ、で、なんか、フラッシュブロックを消すっていうのがあるみたいなんですけども、その赤、黄、青、赤、黄、青で、光ってるブロックがあるんですよ。で、その光ってるタイミングで、そのブロックを消すと、その画面上にある、その色すべてのブロックが消えるっていう仕様みたいなんです。なんで、まあ、到底テトリス、これテトリスって言ったらあかんよねっていうような、うん、感じなんですよね。はい、二人対戦ができるのはありがたい仕様だったが、うん、ファミコンでテトリスを遊ぶなら、テトリス2プラスボンブリスがおすすめ。ファミコン版初代テトリスの出来に不満を持った業界有志が集って開発したテトリス愛のある作品なので、うん、非常に出来がいい言うていただいてますね。
なるほど。
はい。というわけで、今回は、任天堂テトリスフラッシュ紹介させていただきました。
桃井のさんのオールデイズザネッポンは、オールネポで原作ガガガ
ガガ。はい、というわけで。
はいはい。
もう兄さん。
うん。
もう今日はもう兄さんが何と言おうと。
うん。
私は、F1 を話させていただきます。
じゃあ、お願いしますよ。
はい。
本当に、面白おかしく。
されてるんですけども、はいはい、面白おかしくですか？
そりゃそうでしょう。
面白おかしくですか？
なるべく面白おかしくしてほしいですよ。できることなら。
そう。面白おかしいのがラジオさんじゃないんで。
うん、いや、そうなんです。自慢大会みたいな知識の。 そういうことですか？
喋りたいこと喋るのが、ラジオさんなんで。
わかりました。じゃあ、その、はい、頼みますよ、喋りたいことを。聞いてますからね。
そうですよね。あのですね、
うん、
かれこれ、愚者の宮殿さんに私が、ゲスト出演させていただいたのが、
うん
うん、いつになりますかね。第85回ぐらいだったかな。
もう結構前になりますよね。
そうですよね。
はい、
82回からですね。
うん、
はい。2017年の6月11日なんで、まあ、一年と三ヶ月前ぐらいなんですけども。
そんなに前になるんですね。
ああ、もう時が経つのは早いということで。
はい。
はい。で、その時に、ハニワさんに、F1 速報、F1 事件簿30年史という雑誌を、これ面白いですよっていうことで、進めていただいたんですね。うん、
はいはいはい。
で、進めていただいて、一年ぐらいして僕が買うっていう、この遅さなんですけど。
そう。
いや、立ち読みはチラッとしてたんですけど、
うんうんうん、
一年ぐらいして買うっていう、まあ、うん、そんな感じなんですけど、
うん、
これを題材にちょっとやっぱり、羽生さんと僕喋ってみたいなって思ったんです、うんうんうんうん。で、まあ、リスナーの皆さん、ちょっとね、手元に F1 事件簿30年史というものがちょっとない人がもうほとんどだったとは思うんですけども、
うん、
もう、説明も浅く、
はい、
思いのままに、
うん、
ちょっと喋らさせていただきたいと思います。
わかりました。覚悟します。
はい、覚悟してください。
はい。
はい。僕がやっぱり喋りたくなる内容っていうのは80年代、90年代の F1 なんですけども、30年史のこの雑誌の中にですね、河合ちゃんの重大事件、F1 重大事件っていうのがあるんですね。で、そこでセナ・プロスト対決に関することが第5位に挙げられてるんです。で、羽生さん、セナとプロストといえば、どういう関係といいますか、どういうイメージを思い浮かべますか？
ああ、やっぱり、あれですよね。はい、もう、僕らが、その、F1 グランプリっていうのをフジテレビで見始めた時には、
はい。
もう、プロストの方が先輩で、
はい。
もうチャンピオンも取っていて、
はい。
はい。で、まあ、立場的には上の人で、
はい、
そこに若手のセナが挑戦するっていうような図式になっていて、
はい。
はい。で、どっちかっていうと、プロストっていうのは、こう、なんか、腕というよりは、なんかこう、知略で勝ってくみたいな。
はい、はい、はい。はい。
そういうイメージがあって、古舘様はプロフェッサーとか、言ってましたよね。
そうですね。
はい。
はい、
微分積分奏法とか言ってましたよね。
微分積分奏法とか言ってました。
言ってたんですよ。
そうですね。で、
それに対して、こう、はい、音速の貴公子とか言われて、
はい。
なんかこう、ちょっと荒っぽいところもあるんだけど、その、腕でどんどん走って勝ってくっていう、セナっていう若手に、やっぱりこう、はい、なんか、日本のテレビ、全体がこう、もうセナをプッシュしてるみたいな感じになっていて。
ああ、そうですね。
はいはい。ちょっとプロストが悪役っぽくなってましたよね。
はい、うんうん、そうでしたね。
はい。
はい。いや、まさにその通りでして、セナとプロストですごくやっぱり遺恨の残る事件がたくさんあったと思うんですけども、
うん、
やっぱりこの、セナとプロストを語る上で欠かせないのが、89年の鈴鹿グランプリ。
出た。
はい。
はいはい。
前年88年はセナがチャンピオンになり、マクラーレンで同じチームで。で、89年も同じ、チームメイトとして走ってたんですけども、第15戦になりますかね。日本グランプリで、プロストポイントリードのまま、
セナとのバトルでチャンピオンシップを争っているところで、お互いがクラッシュし、プロストはリタイア、セナはそのまま走るんですけど、試験員不通過で後に失格になるという、
はいはい、
でプロストのチャンピオンが決まるという事件があったと思うんですけども、
うん、
兄さんを聞いてます？
ああ、大丈夫です。聞いてますよ。聞いてますって。大丈夫ですよ。
大丈夫です。
はいはいはい。
聞いてます。ちなみに兄さん、この事件って知ってます？
それ知らないですよ。
あ、なるほど。わかりました。
はい。
あのですね、これ、そうですね、第40何週目ぐらいだったと思うんですけども。
もう後半でしたね。
後半ですね。
はい。
で、セナが 130R から、試験に向けて、プロストの委員をつきます。で、プロストは譲らずに、こう、接触します。で、これ、いろんな画像が YouTube で上がっていると思うんですけども、僕のイメージとしては、当時、もう、これはもう確実にプロストのわざとだと、いうイメージを持ってたんですけども、まあ、そこからずーっと今に至るまでいろん、F1 のいろんなシーンを見ていくとですね、振り返ると、あれはちょっとセナの行き過ぎと言いますか、
うん、
あそこで突っ込むのって結構ゲーム感覚と言いますか、結構危険な抜き方だと思うんですよね。
うん
うん、ブレーキングも、まあ、あそこトライできるだけのスペースはあったんですけども、
うん、
これ仮にプロストが後ろだったとしたら、あそこで仕掛けはせずに、ストレートで横に並んでもっと安全な抜き方をすると思うんですよ。
うんうん、
ハニヤさんどのように思いますか？あれはライン取りとして、プロストのライン取りとして通常ラインであったか否か、それともセナの突っ込みすぎであるかっていうのは、どういうふうに思いますか？
まず、その、クラッシュが起きたところが、鈴鹿ぐるっと一周回ってきて最後のところの、
はい、
試験員っていうところなんですよね。
そうですね。
で、その試験員っていうのは、自動車学校でいうとこのクランクみたいな、こうガキガキってこう90度90度で曲がってるとこなんですけど、
はい。
で、先にプロストが走っていて、後ろからセナが来ていて、
はい。
で、その、試験に入る前にセナがものすごく詰めてきてるんですよね。
はい。
で、セナのオンボードの映像僕今回見直したんですけど、
はい。
その試験に入っていこうとするときに、
うんうんうん、
プロストがインを一回開けるんですよね。
ああ、うんうんうん。
で、インを一回開けて、いかにも、こう、おいでっていうような、
うんうんうん、
うん。こう、動きをするんですよね。
うん、
で、しかも、早めにプロストはブレーキをかけて減速するので、
うんうんうんうん。
もう、セナとしてはチャンスだと思って突っ込む、まあ、勝負かけて突っ込んでいったんだと思うんですよね。
うん、うんうん、はい、はい。
そしたら、ちょっと、と早めにその外側にいたはずのプロストがハンドルをその切ったので、
うんうん、
まあ、うん、右に曲がるカーブなんですけど、
はい、
早めに右に切ったんで、その、はい、プロストのフロントタイヤあたりがおそらく、
うんうんうん、
ちょっと当たったのかな。
そうですね。
うん、で、うん、でそのまま結局ドンと当たっちゃったんで、二人とも曲がれないで、そのまま、その、クランクを曲がらないでまっすぐ行っちゃったと、
うんうんうん。そうですね。
で、もうそこでプロストは諦めて、もう車から降りるんだけど、
はい。
セナはその時、確か優勝するしか逆転の目がなくて。
そうです、そうです。
ですよね。
はい。
で、マーシャルっていうコースの人がわーって出てきた時に、押してくれってやって、
うんうんうんうん。
で、押してもらって、エンジン押しがけして、エンジンがかかって、で、
はい、
走り出すんですよね。
そうですね。
でも押し掛けしてるから、そのクランクになってる試験員っていうところを通らないで、その外側のこうエスケープのところをこう、うんうんうん、ずっと走っていって抜けちゃって、
うんうんうん、
で、結局それが問題だって言われて失格に後でなるんですけど。
はい。
で、まずその、プロストが、セナのオンボードを見てる限りは、
はい。
おいで、いかにもおいでっていう感じで、ちょっとインを開けてるっていうのが、すごく動きとしてやらしいなって僕思ったんですよね。
あ、まあそうですね。
うん。で、突っ込む隙を作っといて、そこに突っ込ませて当たりに行ってるっていう感じに見えるん
ですよね。
でも、これは、はい、僕実際にレースやってない、自分で走ったことないので、鈴鹿って。
はい。
その感覚っていうのが、その正しいコース取りなのかっていうのはちょっと難しい判断だなとは思うんですけど、ただ、やっぱり、チャンピオンを争ってる勝負師だったら、あそこは突っ込むと思うんですよね。
うんうんうん、確かに。
イン開けてるわけですから。
うんうんうん。
うん。だから、そこでぶつかってしまったっていうのは、
うんうんうん、
まあ、なんて言うんですか？
はい。
セナのサイドにしてみれば、もう、どっちみち、勝たなきゃいけないんで、
うんうんうん、
セナにしてみればもうしょうがない。
うんうんうん。
っていうとこだと思うんですよね。
そうですね。
うん。だから、そこを例えば両者、クラッシュだと美味しい、クラッシュでリタイアだと美味しい思いをするのはプロストなんで、
はい。
プロストがそれをどう考えてたかだと思うんですよね。
そうですね。もうプロストのみぞ知るっていうところですね。はい。はい、もう
プロストは両方クラッシュで、で、リタイアしちゃえば、両方ともポイントは0ポイントで、はい、ポイントの積み増しがないので自分がトップ1位って分かってるから、それでもいいと思ってやったのか、それはわかんないですけど。
はい。
でも、プロストのあの、顔を見てるとなんかやりそうっていう顔してますよね。
でもう、企み顔はもういつものことなんですけども。
はい。
そうですね。僕もあのライン取りについてなんですけども、クリッピングポイントを、こう、試験員のところを取る場合は、まあ、あのラインでも、ありといえばありなんですけど、ブレーキングが早いっていうところを、
うん
考えると、そう言われればそうだなっていうふうにちょっと思いますね。セナとの差が急激に縮まったような気がするんですよね。
うん、
あの縮まり方は、だいぶブレーキング早いなって、っていうのは、やっぱりオンボード、セナ側のオンボード見ても同じですし、
はい、
まあ、プロストをわざとぶつけたって言われてもしょうがないなっていう感じはやっぱりしますよね。はい、
あと、やっぱりそのクランクになってるので、その試験員の1個目を曲がった後、もう1個きついカーブあるじゃないですか。う
ん、あります、あります。
それを、あんなに早めに、こう、アーリーブレーキングして外側から入って、
うんうんうん
うん、次へのアプローチって大丈夫だったのかなっていうのはちょっと思うところですよね。
なるほど、なるほど。そうですね。まあ、セナをこう抑え込もうと思えば、もうちょっとこう中央気味にラインを取ることも、まあ、不可能ではなかったと思うんですよ。
うん、
なんで、そうですね、ハンドル切るのが、やっぱりちょっと早いかなっていう感じですね。
普通に考えるとドアを閉じるとかっていう言い方しますけど。
そうですね。
最初からスペース与えなければ、
うん、
突っ込んでは来れないので。
そうですね。
ブレーキ踏むか外から行くしかないんですよね。
確かに。
で、それを、うん、まあ自分のライン取りかもしれませんけど、インを開けて入ってったっていうのが、
うんうん
うん、ちょっと消せないなって思うところはありますね。
まあ、はい、F1 でああいう接触というか、まあコーナーで絡むとかっていうことはよくあることなんですけども、
はい。
うん、まあ、インをつく側と、こう、カバーしてブロックする側の、まあ、なんていうんですかね、ここまで突っ込んだら行き過ぎだなっていうのは、レーサー内で大体もうわかると思うんですよ。
はい。
ここはやっぱり抜くの遠慮しとかないとペナルティーもらうなとかっていうのは分かるところだと思うんですけども、結構もう横に並ぶぐらい入っちゃってるんで、
うん、
なんていうんですかね、一か八かっていう感じはなかったですよね、あれは。
うん、で、うん、実際その二人がクラッシュして、セナはもう一回走り始めるんですけど、
はい。
フロントウィング壊してるんで一回ピット入るんですよね。
そうですね。
で、ピット入って出てきた時に、その後ろは、はい、走っていたあれ、ナニーニでしたっけ？
はい、アレッサンドロ・ナニーニ。はい。
ナニーニですよね。はい。で、その人に抜かれて2位になってるんですよね。
残り5周ですね、はい。はい。
なってるんですよね。
はい。
セナは優勝しなきゃいけないんで、一生懸命ナニーニを追いかけて、
はい。
実はそのナニーニをまた試験員で抜くんですけど、
そうなんですよ。
同じようなシチュエーション、で、
でしたね。はい。はい、
ナニーニのインにセナが飛び込むんですけど、
はい。
はい、ナニーニはその時に、引いてくれるんですよね。
わかり、そうなんですよね。
そう、引いてくれて、あ、危ないって、突っ込まれ、こう、飛び込まれた危ないっていうことで、
はい。
ナニーニはこう、まあ、ちょっと、もうその突っ込みの時点で勝負としては負けなので、
はい。
ナニーニは引いてくれて、セナが1位に上がるんですけど、はい、
そうですね。
じゃあ、同じように突っ込まれたプロストの動きってどうだったのって考えると。
はい。
やっぱりちょっと強引だったなって、
うん。そうですね。
思うところもありますね。
兄さん。
はい。
これですよ。
ね。
これです。僕はこの先まで行きたかったんですけど。
うん。
ハニヤさんが最初にもう喋ってくれるっていうね。
あ、すいません。余計なこと言いました。
これ、こういう F1 回。
はいはいはい。なんすか？
兄さん。
え？
兄さん。
はい。
今日なんかスイッチ聞いてませんちゃんと。ちゃんと。
ちょっと横で、本田翼の YouTube 見てました。
今日から
なんです。今日からなんです。すいません。
兄さん帰ってきてもらっていいですか？
ちょっと、もちろん聞いてましたよ。その現場となった、あの、鈴鹿の試験員ですけども、う
ん、はい、はい。
あれですよね。昔はそこをカシオトライアングルって言ってましたね。は
い、ああ、言ってましたね。
はい。現場からは以上です。
会社ありがとうございます。
こういうのも入れていきますよ。こういうのも入れていきますよ。
カシオトライアングルって今も言いませんっけ？
今も言いますか？
いや、今、でも言ってないっすね。
今あんま言いませんよ。
聞かないですね。
昔はよく言ってました。
昔は
もうむちゃ言ってましたけどね。
はい。
以上、ミニトピックスでした。
で、その何にを抜くシチュエーションなんですけども、
はい。
何にはもうタイヤロックさせてブレーキして、そうそうそうそう、あ、やられたっていう感じだったでしたよね。
うん、
なんで、あの突っ込み方っていうのは、なかなかもう、できる人いないんじゃないっていうか、
うん、
あれ、ま
うん、
結構、なんていうんですかね、あっこまで入り込まれたら、もう譲らざる。
聞き取りにくい。聞き取りにくい。
譲らざるを得ないじゃないですか。
はいはい。
だから、もうグランツーリスモ的な抜き方だと思うんですよ、僕。
いや、まあ、車の違いもありましたからね。
うん、まあ、
うん。何人とかベネトンでしたっけ？
で、そうですね。
ね、セナがホンダで。
はい。
で、車が違うんで。
確かに。
うん。そもそもの速さが違うっていうのが、まあ、あるんで。
うん、うん、うん。
まあ、何人がある意味ちょっと諦めたっていうのもあるかもしれないですね。
そうですね。
だけど、プロストは同じ車なんで。うん、うん。同じ車なんでっていうのはちょっとあるかもしれないですけど。
ああ、それはあるかもしれないですね。はい。はい、で、試験不通過で、
うん、
セナは失格。で、プロストのチャンピオンが決まる。で、その後なんですけど、
はい。
ロン・デニスが、あの試験不通過の裁定はおかしいんじゃないかと。
うんうん、
いうことで、FIA に、申し立てるんですけども、
うん、
プレスリリー、何だったかな。その次のオーストラリアグランプリまでに会見を開いて、80何年かな。なんか昔のレースの動画を流すんですね、プレスの人に。
うん、
で、危険な状態を回避するために、ロズベルグかな。まあ、約2名の、 ドライバーが試験員をとは違ったエスケープゾーンを通ってレースに復帰してるけども、
うん、
彼らには何のペナルティも与えられてないっていう前例を見せて、うん、で、セナは今回処罰されるのはおかしいっていうふうに、FIA に言うんですけども、
はい、
FIA 側はなんか、セナの過去のクラッシュシーンの例を挙げて、セナは危険なドライビングをしすぎるっていうことで、処罰を与えるっていう、なんかもう論点がすり替わってると言いますか。
はいはい。
なんかもう、セナを落とし入れるために必死という、むちゃくちゃななんかやり方でペナルティを与えるっていう、こんな露骨な政治、の仕方あるかなっていう感じはあるんですけども。
まあ、普通に考えるとあれですよね。こう、
はい、
カーブを曲がりきれなくて、
はい、
まっすぐ、まあ、行っちゃったと。ぶつかってまっすぐ行っちゃったと、
はい。
で、そこからコースに復帰したいっていう時に、
はい、
普通の道路でもそうですし、
はい、
レースだったらなおさらそうなんですけど、
はい、
後ろからどんどん来るわけですよ。
そうですね。
その試験にどんどん車が飛び込んでくるわけですよ。
はいはい、はい。
じゃあ、その、行き過ぎちゃった車に、バックしてそこで戻ってきて、
うん、
もう一回そのクランクをちゃんと通っていけっていうのか、うんうんうん、いやいや飛び出しちゃったんだから、とりあえず、まっすぐ行ってコース復帰しなさいと。
うんうんうん、
ただその時に、例えば順位とかで、その、得をし、ショートカットだから、
うんうん、
得をしちゃってるんであれば、はいはいはい、その分の順位は戻しなさいよ、とかって言うんだったら分かるんですよ。
分かります、分かります。
で、今の F1 のルールって、どっちかっていうとそういう風になってるんですよね。
はい、はい、はい、はい。
だけど、当時の F1 のルールって、試験員を通らなかったから、失格、みたいな。
うん、うん、うん。
はい。
そうなんですよね。まさに今その試験員を不通過にして失格なんだったら、一回バックさせて戻れっていうのかっていうところなんですけども、はいはい、
そうですね。
翌年の90年の、日本グランプリで、
はい、
レース前のブリーフィングが あるじゃないですか。
はいはい。
で、もう、去年と同じようなことが起きないようにっていうことで、そういう場合は一旦停止して安全を確認して、バックして戻るようにしましょうっていうふうに FIA は言うんですけども、
うん、
ネルソン・ピケがすごく抗議するんですよね。
はい。
で、さっき羽生さんがおっしゃった通り、どんどんこう、車が突っ込んでくる状態の中でバックするなんて余計危険なんじゃないかっていう。で、あの時は、そういう場合は安全を確認してエスケープからもうコース復帰でいいじゃないかというのを言って、
うん、
で、結構その場がちょっとシーンとするんですけど、ロン・デニスが全ドライバーにみんなそう思うかいって言ったら全員がイエスって言ったんですよね。はい。で、まあ、その後、どうなったかっていうのはちょっと覚えてないんですけども、どう考えても、あそこでバックして、こう、戻るっていうルールっていうのは、危険すぎますよね。
うん、まあ、うん、ただ、それを認めちゃったら前の年の最低は何だったのって蒸し返されるから、
うん。
もう、それを認めるわけにいかないですよね。
そうですね。
うん
うん、まあ、そんなこんなで、その、セナがこういう厳しい、まあ、その後、FIA を批判する言葉を取り消さないと、来年のライセンスは渡さないみたいなことまで言いで、もう、めった打ちにされるわけなんですけど、ここでですね、89年に起きた事件のもう一つ、ちょっと話させていただきたいと思うんですけども、ポルトガルグランプリ、で、
はい、
ですね。まあ、フェラーリ、その当時、ベルガーとマンセルが走ってましたけども、
はい、
フェラーリのマンセルとベルガーがすごくそのレースではパフォーマンスがいいんですね。
うんうん、
で、ベルガーがトップを走って、 その後ろに、そうですね、マンセル。ちょっとワンツーかどうか忘れましたけども、マンセルと。で、タイヤ交換をするタイミングがあって、で、マンセルが、こう、ピットインした時に、ストップする位置を間違って行き過ぎちゃうんですよね。
はいはい。
で、リバースギアに入れて、こう、元の位置に戻るんですけども、
うん。
レギュレーションでは本来エンジン止めて、マーシャルの手で押して戻すのがルール。
うんうん、
らしいんで、その時点でもう黒旗失格なんですね。
はい。
はい。で、それで、まあ、とりあえずタイヤはめて、もう一回出ます。で、FIA はもう黒旗上げて、マンセルに、5番、もうすぐ、ピットに戻りなさいって黒旗を振るんですけど、
うん、
マンセルは3周にわたって黒旗を無視するんです。三週にわたって無視するんですよね。で、その三週にわたって無視した挙句、一コーナーでセナーにぶつかってセナーをリタイアさせるっていう、この事件なんですけど、
はい、
僕からしたら、もうスーパーライセンス剥奪もんだと思うんですよ。まず、絶対に黒旗っていうのは分かってるはずですし、
うん、
まあ、当時、チェザーレ・フィオリオっていうフェラーリの監督ですけども、どういうちょっと指示を出してたかも分かんないですけども、チャンピオン争いしてる人の懐に、あれ、あからさまに突っ込んでるんで、
はい。
でも、その時のマンセルの、ペナルティっていうのが、確か5万ドルプラス次のレース一戦出場停止だけなんですよ。
はい。
これちょっと甘すぎるなっていう。だ下手したら死亡事故になりかねないような当たり方なんで。
はい。
なんか、やっぱりそういうところに関しては、セナに対する風当たりがあからさまに違うっていうのは、
はい。
その年はすごく感じましたね、はい。
うん、まあね、セナはブラジルの人ですから、
うん、うんうんうん。
はい。ヨーロッパの人間ではないので。
まあそういうね、ちょっといやらしい、はい、嫌な面はちょっと見えたような年ですね。
うん、いや、だってね、さっきのセナプロの話だって、
うんうんうん、
おそらく、ちゃんなかさん気を使って言わなかったと思うんですけど、
はい。
FIA のその当時のトップは、
はい。
ジャンマリー・バレストルという、
そうですね。
フランス人で、
はい。
はい。で、プロストもフランス人で、
そうですね。
はい。で、しかも、クラッシュした後、はい、まあ、二人が、セナプロの二人がクラッシュした後、
はい。
プロストは、マクラーレンのピットに戻らず、
うん。
FIA のコントロールタワーに行って、
行って、
行って、何かを話して、
話して
、で、はい、レースが終わった後、そこにセナが呼ばれて、お前失格と、いう話はありましたから。
そうですね。
はい。
はい。いやー、セナをドキュメントした映画があるんですけども、そこにプロストのインタビューが出るんですね。で、その時の状況をプロストが話すんですけど、
はい、
あの時真っ先にコントロールタワーに行ったのは事実なんですけど、
はい、
いや、僕はコントロールタワーに行ってないって嘘つくんですよ。
行ってない。映像残ってるもんだって。
で、まあ、そうね。で、映像も残ってるんですけど、なんかね、プロストのすごくちょっと歪んだ面をその、映画でもちょっと見てたような気がしますけども。まあでもある意味、そこまでしないとチャンピオンになれないっていうのが、
はい、
F1 の厳しいところと言いますか、過去にも、まあ、ピケとマンセルがだいぶやり合ったみたいなことありますけど、
はい、
まあ、今の時代にも結構ね、こういう、なんていうんですかね、ここまで露骨な政治のあれはないと思いますけど、
うん、
まあ、ロズベルグとハミルトンのこの まあチャンピオン争いにしてもすごく際どいシーンがいろいろあったと思うんですけども、
はい、
今もう現代 F1 の話にちょっと移しかけましたけども、
はい、
あのもう一回ちょっと80年代に戻しますけども、あ、兄さん起きてます？
あ、聞いてますよ。はい。
あ、聞いてました。
はいはい、大丈夫ですよ。
兄さんマンセルってどういうイメージですか？
マンセル？
マンセル。
マンセル、ヒゲのおっさん？
そうです。ヒゲのおっさんです。
マリオみたいなヒゲのおっさんでしょ？
そうです。そうです。
はい、ね。どういうイメージですか、マンセルって。
え、以上ですけど。ライオンハート。
あ、ライオンハート。これなんか棒読みで何かを読み上げるかのござる。
失礼します。
あれですよね。見た目はヒゲのおっさんでなんか人の良さそうな。
はい。
そうそうそう。
ね、ちょびヒゲのおっさんなんですけどね。
う
ん、
そうですね。
はい。
ハニヤさん、ナイジェル・マンセルに関してはどういうイメージ、例えばどういうエピソードを思い出したりしますか？
ですね。僕がやっぱり覚えてるのは、
はい。
その、90年代入ってから、ウィリアムズに行ってからの、
はい。
強かったレッドファイブ。
はい、はい、はい、はい。
のイメージがすごく強くって。
うん、そうですね。
で、ハイテク、まあ、アクティブサスなんですけど、うん、
はい。
アクティブサスと、ルノーの V10 っていうすごくいいエンジンを積んで、
うん、
しかもね、ボディのデザインが、まあ、今も活躍してますけど、
はい。
あの方ですよ。
はい、エイドリアン・ニューエイ。
エイドリアン・ニューエイですよ。
はい。
あの方がデザインした FW14 とか 14B とか15とか、はい、14と 14B でしたっけ？
そうですね。
それに乗って、
はい。
もうハイテクの塊ですよ。
そうですね。
で、それに乗ってガンガンこう来るマンセル対、うんうん、その、ボディのデザインはどう見ても一時代前。
そうですね。
いいのは直線だけ、はい、ね、ホンダのパワーの直線だけ、みたいな。
そうですね。
その、マクラーレンの MP467 ですか、
うんうんうんうん、そうですね。
で、それに乗って、なんとかかんとかその、マンセルに立ち打ちするセナっていう。
はい。
なんかそういう対決の構図っていう記憶がすごくありますね。
ありますね。
はい。
はい。アクティブサスがすごく、こう、当時、その、どんだけの、速さを生み出すものなのかっていうのは、当時僕よく分かってなかったんですけども、
はい。
常に、その、マシンの状況をコンピューターが察知して、車高を最適の状況にしてくれるものであると。
うん、うん。
で、それに対して、通常のスプリング、パッシブサスは、まあ普通に、はい、まあ硬さで、ね、うん、ドライバーの好みに合わせて、こう調整するものであると。
はい。
で、なんかマンセル曰く、アクティブサスに乗るドライバーは、スプリングでこう吸収されるものではないので、
はい、
衝撃が、体に受ける衝撃がすごく多くて疲れる。っていう話をなんかしてたように思いますね。
そうですか。は
い。そうですね。で、前年の91年は、予選のパフォーマンスとか、レースのパフォーマンスでも、パトレーゼの方が結構良かったんですよね。
うんうんうん、
はい。
そうですね。
ね。で、アクティブサスに対しての対応がマンセルは、その辺、リカルドよりも良かったと。
うん、うん。
まあ、なんていうんですかね。リカルド・パトレーゼよりももっと熱心に細かく調整できるような、ミーティングをチームの中でしたりとか、アクティブサスに対しての開発にすごく貪欲だったのは、リカルド・パトレーゼよりもマーセンの方だったみたいですね。
うん。
うん、なんで、その辺の体に来る振動とかも、あんまり気にしないで、もうなんていうんですかね、突っ込める、まあ、コーナリング速度がもう明らかに違うんで、
うん、
あのマシンに、マンセル以外の、まあ、セナが乗ってたとしたら、どうだったかっていうのは、 まあちょっとたらればなんですけども、まあ正直わかんないなって僕思うんですよね。
うん。
うん。セナは結構そのハイテクじゃないマシンに関しては才能を発揮するんですけども、
はい。
なんていうんですかね、テクニカルなこう面になってくると、もしかしたらちょっと弱くなってたんじゃないかなっていうところも思ったりするところはあるんですけども、これタラレバなんですけども、もし今の例えばメルセデスにしましょう、ハミルトンの乗る、
はい、
あのマシーンにセナが乗ったとしたら、どっちが早いと思います？言っても今の F1 アクティブサスなしにしてもいろんなハイテクが詰め込まれてるじゃないですか。
はい。
どう思いますか？
どうですかね、うん。同じだけ乗ってたら、同じだけ乗ったらどうかな。難しいですね。
難しいですよね。
はい。
っていうのが、僕はハミルトンって、おそらくなんですけど、
はい。
これ認めたくないんですけど、セナを超えた速さをもしかしたら持ってるような気がするんですよ。
うん。
なんて言うんですかね。まあ、もちろんセナも速いんですけども、あれだけ今の規制された F1 の中で、まあ、マシンの良さはあるとしても、まあ、チームメイトに、今、ボッタスですけども、はい、ボッタスもなかなかのレーサーですよ。
うんうん。
でも、全然速さが違うじゃないですか。
はい。
で、もっと言うと、今、フェラーリのベッテルに対しても、だいぶ巻き返しをしてると思うんですけども、
はい。
なんて言うんですかね、勝負感と言いますか、ニコとやり合ってた時のその勝利に対する貪欲さっていうんですか、このコーナー絶対譲らへんぞみたいな、こう、レースぶりを見てても、これセナと同等か上ぐらいの、なんて言うんですかね、まあ、悪く言えばズズしさって言いますか、なんかそういうのを感じるんですね。なんかちょっと、とっちらかった話になってますけども。
今の F1 って、ものすごくテレメトリーがいろんなとこで撮られてて、
はい。
で、こう、それに、まあ、そのデータをもとに、例えばここのコーナーではもうちょっととか、そういうアドバイスが、エンジニアの方からあるんですよね。最適に走るのはもっとここをこうした方がいいとか、ああした方がいいとか。そういう、まあ、アドバイスとかがあるっていう前提で、今の F1 ドライバーは走っているので、
はい。
もしかしたらセナだと、性格なんで、
はい。
そういうアドバイスを素直に聞かないんじゃないかな。
なるほど。
ちょっと思うんですよね。
はいはいはい。
いや、俺の好きなようにやらせろと。
うん、うん、うん。
うん。だから、予選の一発っていうような速さだと、
はい。
うん、ハミルトンの方が速いかもしれない、なと思います。ただ、
そうですね。う
ん、決勝とか本戦になって、
はい。
バトルになったとしたら、
うん、うん、うん。
僕は、セナの方が強いんじゃないかな。
ああ、なるほど。
その代わり、しくじる確率もセナの方が高いかもしれないけれども。
ああ、うん、うん、うん。
アグレッシブに行って、勝ちをもぎ取るっていうところでは、セナの方が上かもな、っていう気はします。
ああ、そうですね。
はい。
もう、たらればを言い出すともう、キリがないんですけども。
はい。はい、
多分、セナは、ホンダ、マクラーレンホンダの、環境、
うん、
まあ、セナ、プロストとの確執はありましたけども、
はい。
あの環境の中であったからこそ、速さを存分に、こう、発揮できたっていうのもあったような気がするんですよね。
うん。
っ ていうのも、まあ、94年に事故に遭ってしまいますけども、
はい。
まあ、マシンの、まあ、未成熟っていう面もあったかもしれないですけども、やっぱりこの、なんていうんですかね、ウィリアムズに入って、だいぶやり方が違ったと思うんですよ。ウィリアムズとマクラーレンのチームの中で。うんうん、もう、マクラーレンはどっちかっていうと、まあ、ロン・デニスも結構いろいろ言う方ですけども、ドライバーに結構裁量を与えるやり方をしてて、ウィリアムズは結構もう、なんていうんですか、フランクさんがもう、独裁っていうような感じが、まあ、あって、まあ、環境的にも、で、あと、マシンの癖ですね。
はい。
まあ、年々マクラーレンも新しいマシンは作るんですけども、なんていうんですかね。まあ、断然にこのニューウェイが設計したマシーンに、こう、慣れてなかったような、なんかそんな気がするんですよね。うん。こう、コーナーがこんなに曲がりやすい車、初めて乗ったわ、みたいな。ストレート速くてコーナー曲がりにくい車に慣れてたと言いますか。これ何の話してましたっけ、兄さん。
何すか
兄さん。
はいはいはい。
ちょっとね。
うん。
僕今何の話してたか分かんなくなった。
何の話ですか
兄さんちょっと聞いてました、今。
何ですか
まとめて、ちょっと
マンセルはいい人ということですか？
マンセルはいい人。マンセルはいい人なんですよ。
小煩悩ということで。違いました。
小煩悩いうことで。小煩悩は小煩悩なんですよ。
違いましたっけ？
あ、そうですね。その、ニューウェイの作るマシンなんですけど、そうです。当時、まあ、マクラーレンはもう、めちゃくちゃでかいウィングをつけることでしか、ダウンフォースを稼ぐことができなかったんですよね。で、それに対して、ニューウェイの設計は、もう、全体、マシンのボディ全体を通して、こう、ダウンフォースを生むような仕組みをそこそこに仕掛けてると。吊り下げのウィングではなかったですけども、ちょっとだけ持ち上がってるウィングにすることで、こう、空気を下に吸い込ませて、このアンダートレイのところでダウンフォースをこう、生むような設計を仕掛けてあったりだとか、そういうことができるがゆえに、リアウィングの羽が2枚で進むので、すごくマシンも軽くなりますし、マクラーレンはそのウィリアムズがウィング、2枚構成のリアウィングに対して3枚のものすごいでっかいのをつけて走ってたりして、もう明らかにこの、まあさっき羽生さんもおっしゃりましたけども、時代遅れの、まあマシンデザインをしてるな、というのは、
うん、
まあ、当時92年のセナとマンセルを見てたら、まあ見て取れるっていう感じですね。
うん、
他なんか、ないですか？
ないですかと言われますと。
マンセルに関する印象。
ああ、マンセルに関する印象ですか。
はい。
あれ、モナコでしたっけ？
モナコ、はい。
それこそ、フジテレビの三宅さんでしたっけ？ここはモナコ、はい、モンテカルロを絶対に抜けないっていう。
そうですよね。
名台詞を残した、名解、ん？名実況か。を残した。名実況。
はい。
はい。モナコとかもそうなんですけど、
はい。
マンセルって、なんか、走らせるとものすごく速いんだけど、
はい。
なんか謎のピットインとか。
多いですね。
なんか謎のクラッシュとか結構ある人ですよね。
謎のリタイアとか結構ありますよね。は
い、で、当時、ウィリアム、確か当時のウィリアムズって、
はい。
タイヤの装着しくることが結構あって、
はい、はい、はい。
また左のリアだーとかなんかそういう実況をよく聞いたような気がするんですけど、
ありがとうございます。
はい。
そうです。で、そうなんですよ。 僕、欠かさずぐしゃきゅうさん、特に F1 回はもう欠かさず聞かせていただいてるんですけども。
ありがとうございます。はい。
あの、今、ウィリアムズって逆にタイヤの交換のパフォーマンスがいいらしい
です、ね。いいです。めちゃめちゃいいです。
めちゃくちゃ。はい、あの、はい、僕のイメージは、ウィリアムズイコール、タイヤ交換のメカニックの技量がもう低いっていうイメージでしかなかったので、もう、羽生さんのその情報を聞いても驚愕だったんですよ。
はい、はい。
で、まあ、マクラーレンとフェラーリが大体あの当時、今2秒台が通常ですけども、
そうですね。はい。
まあ、5秒台、6秒台出したらすごい速いって言われてたところですね。
はい。
で、ウィリアムズはいつも8秒、9秒かかっちゃう。んですね。
そうそうそう、
はい。で、なんだったらミスもすると。
はい。
で、あの、91年なんですけども、セナとこう、争ってて、あの年、実は、その、チームのミスないし、わけのわからないピットインと言いますか、リタイアで、チャンピオンになり損ねてるんですよね。っていうのが、まず第、1-2、これはそのチームトラブルといいますか、マンセル自身の、あの、ミスなんですけども、まあ、開幕4戦はセナが取って、で、ウィリアムズがもう、マシンが成熟してきたところでだいぶ良くなって勝ち始めた第7戦のカナダなんですけども、
はい。
まあ、もう余裕でマンセルもう今日は勝ちだなーっていうところで、最終ラップ、で、カナダの、試験員のところなんですけども、あの、試験員じゃない、ヘアピン立ち上がりで、スローダウンしちゃうんですよね。ファイナルラップ。で、どうやら、あの、ファイナルラップ余裕なので、あの、観客に手を上げたときに、エンジンオフボタンをパチッと押しちゃって、で、リタイアすると。
はいはい。
これで10点損してるんですよね。
はいはい。
で、さっき羽生さんもおっしゃったように、ポルトガル、またポルトガルなんですけども、
はい。
もう余裕、もうヨーロッパステージはとにかくウィリアムズ優勢だったので、も
う、そうですね。はい。
もう、あれはもう全然もうぶっちぎりで、もう優勝だなっていうところでタイヤ交換に入ります。右リア、のナットを締め忘れて、
うん、
途中でタイヤがポロリ。
うん、
で、まあ、その10ポイント取れるであろう10ポイント、取れたであろう10ポイントを落とすと。
うん、
この20点もし取ってたら、
はい。
チャンピオンになれたっていう。これ、何なんですかね、この、ま、86年のタイヤ、最終戦のタイヤバーストであったりという、何かとこう、印象に残るリタイアであったりとか、クシクラッシュをしてくれると言いますか。
はい。
今、こんだけのなんか印象に残る、なんか、とかをやる人は、あんまり見ないなっていう感じはするんですけども。
そうですね。まあ、今年度っていうか、今年の F1 の振り返り、まあ、グシャキューの方でやらせていただいてますけど、
はい。
初戦でまあ、タイヤ交換に関して、まあ、やらかしたチームはちょっとありましたけど、
はい。
あんまり他はないですよね。
そうですね。
はい。
うん。ましてや、ブラックフラッグを無視する、ドライバーなんかいないと思うんですけど。
そもそもブラックフラッグなんてしばらく出てない
と
思いますね。
そう、ああ、見ないですね。
はい。
ああ、そういえばそうですね。
ブラックフラッグどころかオレンジボールも出てないと思うので。
おお。
はい。
ああ、そうですね。最近はもうなんかバーチャルセーフティーカーとかその辺が結構もう機能してるんで。
そうですね。
うん、なんかそういうので全部、はい、用が足りてるような気はしますけども。
うん。
うん。いや、こう、羽生さんは、こう、近代 F1、すごく、お詳しいですけども。
まあ、そんなんでもないですけど。
ここ最近の F1 の事件簿で言うと、こう、印象に残ると言いますか、一番、こう、ショッキングだったのは何ですか？
はい。近代 F1 でですか。
はい。
そうですね。やっぱりまあ、ちょっと前になりますけど、
はい。
2012年ですけど、
はい。
実は小林カムイ選手が、
はい。
ザウバーから出場してたんですよね。
はい、はい、はい、はい。
で、まあ、ちゃん中さんもちろんご存知でしょうし、はいはいはい、兄さんもね、名前はきっと聞いたことあると思うんですけど、
兄さん、
はいはいはい、
ベルギーの、スパ・フランコルシャンっていうサーキットがありまして、
はいはい
はい、スパというところがありまして、うん、そこで実は小林選手って予選でなんと2位を獲得するという。
そうですね。うん、
はい。で、これはいけるぞと。
はい。
年間の、まあ、スケジュールの中でも、ベルギーのスパ・フランコルシャンっていうのは屈指のドライバーズサーキットで、
そうですね。
そこで上位に立つっていうのは、やっぱり腕も必要だし、当然車の性能も必要ですけど、
はい。
そこで2位だっていうことで。
しかもザウバーでです。
ザウバーで2位ですから、
はい、はい。
これはいけるぞと。
うんうんうんうん、
思ってですね、
うん、はい、
もう決勝見てたんですよね。
見ました、僕も見てました。
はい、
はい、
そしたらですね、はい、こう F1 のスタートって、まあ、スタンディングスタートって言って一回こうぐるっと回ってきて一回グリッドに止まって、うん、で赤信号がついて、うん、それが消えたらスタートなんですけど、
はい、
消えたか消えないかのうちにいきなりもう1台が走り出しちゃって。
いますね。
はい。
はい、
そこからもうなんかグダグダなスタートになってですね。
そうですね。
で、今も走ってますけど、ロマン・グロージャンという選手がですね。はい、
そうですね。
ミサイルと化して突っ込みまして、上位陣を軒並み撃墜するという。
あれはどういうことですか、本当に。グロージャンって、何なんすかね、本当に。
はい、ちょっと人足りない。
足りない。
足りないですね、いろんな意味で。
そうですね。ネジ1個抜けちゃってる感じ。
ですね。
そうですね。はい。
時何台かな ?3 台か4台まとめて撃墜してるんですよね。
あれ、どういうことでしょうね、本当に。
で、まあ、実際、小林選手もその煽りを食って、
うん、
どてっぱらに一撃食らって、車に大穴が開いちゃいまして。
最悪ですよ、
ね。はい。で、まあ、走れたんですけど、終わってみたら、予選2位だったのに、決勝の結果は13位っていう。
あれ、赤旗出なかったんですっけ?
時は、いや、どうでしたっけ?
どうでしたっけね。
イエロー、ああ、どうだったかな?赤出たんだったっけな。
あれ、赤出てなかったとしたら、
はい。
ちょっと問題だと思いますよね。
出てましたっけ?ちょっとそこまで僕も今記憶がないんですけど。
ちょっと僕もないんですけど。だって、2番手の選手がそんな無茶苦茶な走りに対して、こう、
はい、
不利な状況に追い込まれるっていうのは。
まあね、小林選手も若干スタートをしくって少し遅れてはいたんですけど。
ああ、そういうのあったんですね。
はい。
いや、まあ、あれは事件ですよね。
はい。
まあ、グロージャン、今年も結構何かと話題になってる。
やらかしてますけど、ね。その時に、まあ、今も走ってますけど、ルイス・ハミルトンという選手も、まあ、撃墜されて、そこでリタイアしてるんですが、はい、車から降りてきて、グロージャンの方につかつかって歩いていって、
はい、
まだヘルメット被った状態で、
はい、
ヘルメット指でこうトントンってこう、お前頭大丈夫かっていう。
頭おかしいんじゃねえかっていうジェスチャーしてましたよね。
ジェスチャーをしてたっていうのが国際映像で抜かれてましたから。
確かに。
はい。
そうですね。まあ、グロミサイルということで。
ミサイルって言われましたね。
そうですね。はい、もう、チェザリスより全然ミサイルですね。
いや、もう。人はとんでもないですね。オープニングラップの強靭とまで言われてましたから。はい。
そうですね。
うん、
いや。
で、確か、今宮さんかな?
はい、今宮さん
も、はい、その年の鈴鹿グランプリの前夜祭かなんかで、
はい。
なんか、おじゃんグロージャンとか言ってましたから。
あ、今宮さんそういうこと言うタイプだったんですね。
はい。ありましたね。おじゃんグロジャンって。
おじゃんグロジャン。
で、次の年だったか、なんか、グロジャンがちょっといい予選の結果かなんかを残した時に、やるじゃん、グロジャンみたいなことを言ってたんで。
今宮さん、ちょいちょいその言うんですね。
ちょっと挟んできますね。はい。
なるほど。
はい。まあ、最近もね、とんでもないやらかしやってるんですけど、
はい。
まあ、それについては、また、しばらく後に後編やると思い、後半戦やると思いますんで、ぜひ、
そうですね。
喋らせていただこうかなと思うんですけど。は
い、これ聞いてる皆様、ぐしゃの宮殿さん、はい、前半戦も、もうグロージャーのこと満載なので、ぜひお聞きくださいということで。はい。はい、ちょっとね、うちの兄さんがもう、鼻水垂らしてる状態なんで。
なんですか、はい大丈夫ですよ。
起きてます？
はい。あ、じゃあ、ちょっと、またミニトピックス行きましょうか。
ミスあるんですか？
先ほどちらっと名前の出た、抜きどころのないモンテカロロですけど、モナコですけどね。
はい。はい。
モナコといえば、まあ、いろんな、コース上に名所があるじゃないですか。
あります、あります。
で、その中で、特に有名なのが、高速で抜けていくトンネルがありますよね。
はい、はい、はい。
あそこ、あのトンネルの上は実は高級マンションになってるんですけども、
は
あ
は
あ、あのマンションの、あのトンネルの出口の部分に住んでるのは、デューク・サライエです。
はい、そうなんですか
一応、お送りしておきます。
はい、これ、
シュでおなじみの
、はい、
自宅です。自宅があそこです。
はい。
はいモナコの抜きどころって僕唯一あっこだと思うんですけど。
はいはい
はい。めっちゃいいとこじゃないですか。
めっちゃどころじゃないですよ、あなた。
チケットなしで見れるじゃない
ですか。そうですよ。勝った時3億で、今30億らしいですよ、あそこ。
マジっす
か。はい。
なんかあれですよね、友達集めてパーティーして騒ぎすぎて周囲に怒られ
た。そうらしいですよ。おっさんすごいっすよ。
そんな情報あるんすか？
はい、ただで見放題ですよ、はい、あなた。
へぇー、
はい。
マンセルが92年緊急ピットインした理由っていうのが、
うん、
タイヤのスローパンクチャーを感じたらしいんですよ、マンセルが。
うんうんうん、
でも実は、ブレーキの、なんだ、ブレーキキャリパーとホイールの内側の間にタイヤのカスか何かが、こう挟んでて、振動が起きてたと、
うん
うんうん。
で、それをパンクチャーと勘違いして入ったっていうことだったらしいですね。だから、あれ、まあ、ちょっとわかんないですけども、そのまま走ってても多分乾燥できたと思うんですね、多分。タイヤカスぐらいだと走ってるうちに多分取れたと思うんで。なんで、そういう意味ではもう運のないところがまた出たなっていう感じはしましたけど、
ね。ああ、マンセルらしいですよね。
マンセルらしいですよね。やっぱりあそこ抜けないですかね、どう考えても。
うん。
うん、で、セナが抜かさせるわけないですからね。
うん
うん、はい。他に兄さん何かありますか？
いや、現場から以上です。
ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみになんですけど、兄さん F1 でこのマシンが好きやいうのあります？
このマシン？
はい。
わー
ってか。で、先週、ケンハドウさんが、こう、一覧で見れる。
そうそうそうそう。
サイトを。
ついでにね、
教えてくれた
りはい、例の、ミニカーショップで、ミニカーながらも一応実写を見たじゃないですか。
見ました。
で、ちょうどね、マクラーレンがあって。
ずらっと並んでました。
マクラーレンは、しかし、こうやって並べてみたら、あんまりデザイン的に変わってないよね、つったら、ものすごい怒られたよね。
もの
すごい何言ってるんすかと。ちょっと、
そうです。
ちょっと腰かがめてよう見なはれっつってね。
はいはいはい。
こことここ、ね、93年こう、94年こう、ちゃうでしょって言われてね。
あ、すみません。
ほんまや、ちゃう。
言いました。
ほんまです、ちゃいます、言うたもんね、店で。
はいはい、はい、ちゃいますね、言う
た
ね。
ほんまや、違うわ、よく見たら違うわ、つって。
はい。同じ丸ボロカラーでも違うんです
。違う、全然、あ、ほんと、こっちの方が細い、つってね。 説明聞いたら、ぐいぐい入ってくるっつってね。
はい。ちょっと、はい、悪い癖出ちゃいまして、ね、すいません。
まあ、ねまあ、まあ、でもね、あれですよ。はい、マルボロからの、MP44 から46、47くらいまでは、そんなにそんなに。う
ん
う
ん、そんなに、まあ確かに。
はい、パッと見はね、あんま変わんないですけど、はい、いや、よく見てください。はい、よく見たら、ほら、このシルエット、こっち鼻っ面長いでしょ。ああほんまやー言ってね。ほんまですやーって。ほんで、その後、あれでしょ、うんうん、フェラーリも見てね。はいはい、フェラーリは、17年のと並んでたじゃないですか。
はい、そうですね。
これ、17年の子、でかいなーっつってね。
うん。
こんなでかくなってんの今のやつって。
長い
っすね。長いやないですか。
ですね、
こんな、うん、で、しか、ほんで、何この羽いっぱいみたいな。
うん、でも、今もう完全にその、もうパワーユニットよりも空力の方に力が。
なっちゃうってことですか、やっぱりね。
うん。うん、なんか、パワーユニットもあれなんですよね。なんか、これ以上は開発したらダメみたいな、あるんですよね、今。
あ、いや、今は。
はい、はい。
開発そのものは別にやって良くなったんですけど、
良くなったんですか？
良くなったんですけど、
はい、
年間に使えるパワーユニットっていうのが、数が今3機かな？
さあ、そうですよ。
だから、
そうですね。
例えば、なんとかスペシャル、なんとかスペシャルみたいに、
うんうん、
どんどこどんどこその新しいパワーユニットを入れていくと、その度にグリッド広角のペナルティを食らうので、
そうですね。
はい。だからそんなにはこう昔のそのねバブル期みたいな感じで毎戦毎戦アップデートみたいな感じにはならない
ならない
ですけどね。はい、
僕はF92A というマシンが大好きなんですけども、
同じ、
あ、はいはい、
うん、今もう絶賛
ご迷惑をかけているね。
某所
で、某所でプラモデルでご迷惑をかけてるあのマシンですよね。
エニグマさんすごいですね。フェラーリはまずピンクを下地に塗るのが、こう、セオリーだということ
で。赤が入るってことでしょ？
ね、ちょっと僕びっくりしますけど。
誰かどっかのバカみたいにね、赤に赤重ねるようなことはしないわけですよ。
あ、バカみたいに。
バカみたいにね。
ね、
それをいきなり落とされてるっていうね。
そうですね。
汚いな。
コンパウンドね。兄さんで、好きな F1
か。あ、でもね、その見てた当時、好きやったらやっぱフェラーリでしたよ。
あ、フェラーリですか。
うん、
赤いやつ。
赤い
やつ。
あの時フェラーリね、かっこいい時代でしたもん。
でしたから。
すごくシンプルで。
そうです。
うん。いち早くセミオートマを搭載したのがフェラーリですし、
う
ん、
そういうことです。
もうそれこそ89年にはもうセミオートマなってたっていうのは信じられるんですよ、うん。マクラーレンがセミオートマになったのが92年なんで、
うんうん、
もうだからさかのぼって
1、2、3、
4年早い、もう4年も早く。
でしょ？
マクラーレン、ねえ、
セミオートマなんて憧れじゃないですか、もう。
そうですよ。よう、91年、マニュアルカーで。
それがどうですか、昨今。もう軽自動車についてるんですよ。もう めまいするじゃないですか、あんな見たら。どういうことやって。
ね、
軽自動車にまでこんなものが、つって。
はい、ありますね、今はね。
ねえ、怖いです。
兄さん言ってるのは多分、プロサが乗ってた、643とかになるんですかね、
そうです、
フェラーリ。
そうですね。
うん、そうですね。
よく人気があるのは641スラッシュ2とか、あの辺は結構、
ですですです。
なんか、とっても美しいフェラーリとか言われて。
そうですね。
はい。
とにかくシンプルですよね。
そうです
ね。
はい。
はい、あ、
昔のも好きですけどね、はい、うん、フロントがシルバーだった頃の。
フロントがシルバー、
フロントウィングがシルバーでなんかあったじゃないですか。あれ違かったかな、フェラーリって。昔、もっと前、もっと前。80年、70年代とか違かったっけ。
ああ、はいはい。ジル・ヴィルヌーヴが。
そうそうそうそう。
この頃の。
はいはいはい。この頃のも好きですけど。
おお、渋いっすね。
そうですよ。
あとはラウダとかが乗って
た時っすね。そう、乗ってた時っすね。
あれもかっこいい
です。T3 とかかな。
そうそうそうそう、そう。
僕あの頃の F は全く知らないんであれなんですけど、うん、あれもでも形は知ってます。す
ね、
はい、
あのタミヤでなんかプラモデル出てたりとか、
うん、ですね。
なんかラジコンがあったりとかって結構その頃のだったりしますよね。
いいっすよ。あれはあれでいいっすよ。
羽生さん、そのお気に入りの一台とかってありますか？
僕はですね、はい、ティレルの019ですね。
ああ、019。
はい。
ああ、青色の、もう、
そうです、そうです。
全然ない感じの。
はい。エプソンがついてるぐらい
だったと思うんですけど。そうですよね。あと、日本審判がついてるぐらいですよね、多分。
日本審判は020じゃなかった。
020でしたっけ？いや、ちょっとわかんないです。
だかな？
はい。
で、アンヘドラルウィングっていう名前がついた。
はい。
こう、ノーズが少し高くなって、
そうですね。
ちょっと台形のですよね。はいはいはい。
ガルフィングみたいな形のフロントウィングになってたやつですね。中島悟さんとジャン・アレジが乗っていた。
そうですね。
はい。
まあ元祖吊り下げですよね。
そうですね。
うん、こう空気を下に取り込んで、アンダートレードのところでダウンフォースを生むっていう発想、初の発想ですよね、あれは。
そうですね。
うん、いやー、わかります。まあ、僕ね、その019も好きなんですけど、020のブラウンの、スポンサーがついた時のティレルのカラーリングって、
黒っぽくなったやつですよね。
黒っぽくなったやつです。
はいはい、
あれ開幕直前にブラウンがスポンサーについて急遽あのカラーリングになったらしいんですけど、うん、あれも結構好きなんですよね。かっこいいんですよね。
はい、
うん、いやー、まあ何やかんいろいろ話してきましたけども、はあ、どうですか兄さん、もうこの濃い、うん、濃いん
ですね
F1 トーク、
うん、まあ
どうですか
今日はね、あれでしょ、
まあ、
うん、なんですか、
まあ、最後にですね、
うん、
にえって言ってますけど、F1 事件簿30年史、どこまで触れてんのか、ちょっとようわからん回になってると思うんですけど、
30年も語ってないよね。
ほとんど触れてないよ。
触れてない
よ。ものすごいピンポイントで。
そうですね、はい、何やったら最初の、話の入りだけやったかもしれないですけど、
足りなさすぎるんですけどね、これ。
あのですね、
はい
はいはい、はいはい、
すいません。あとですね、はい、まあ最後にちょっとだけ放り込んでおきたいなと思ったその F1 の事件簿で、
はいはい、
本にも出てないやつを今ちょっとスカイプの方にリンクを送ったんですけど、
はい
はい
はい、
これちょっと面白いなと思って、
はい、
なんだろう。
お、
はい。
おお。え、ちょっと待ってください。
これ面白くないですか？
これ面白いですね。
これはすごいですね。これはすごいですね。
ブリアトーレこんなことなってるんですか今。
はい。
フラビオ・ブリアトーレといえばもうシューマッハをチャンピオンに導いた元ベネトンの、
はい、
ね、ボスじゃないですか。
で、その後アロンソも育ってて。
はい。
まあ、ちょっとクラッシュゲートっていう事件があって、まあ、F1 の世界からは追われちゃった人ですけど。はいはいはいはい、
そうですね。ブリアトーレ、うわぁ
すごいな
ぁ。ハニワさん、すごいっすね。これ、こんなネタ持ってるんですか
はい。いや、なんか、僕の、その、なんていうんですか、その F1 ネタをやるときの、その、
はい、
まあ、スタンスだとこっち押した方がいいかな。はい。
すごいな。レースの内容とかよりも。
そうですね。はい。
そのコース外の、
はい。
あれやこれやを。
これね。
そうですね。
普通こんなん喋りませんからね。
はい。で、はい。
はい。で、あ、すいません。もう一つすごいのが、その、
はい、
こんなことになってるっていうのもそうなんですけど。うん、
はい。整形してるっていうことですね。
はい。
ちょっと、
はい。整形手術をしたっていう、
まあ。また
しょうもない話題なんですけど、
はい、
今僕が送ったリンクが2016年なんで、まあ2年くらい前のちょっと話題なんですけど、
はい、はい。
その時当時このフラビオが65歳で、
はい。
まあ、下の方を見てもらうとわかるんですけど、うん、奥さんが当時36歳っていう。
ああ、もう若い奥さんですよね。
もうねえな。
はい。
すげえな、フラビオっていう。
もうかっこよくいたかったんでしょうね。
はい。
ブリュラトーレさん、国籍どこでしたっけね。なんかイタリア、うん、イタリア臭いな。イタリア語し、えブリアトーレ。
そうですね。出身はイタリアです、ね。
イタリアです。ああ、はい。イタリアっぽいっすよ。なんかもう、ちょっとチャラい感じ。ね、
一番下の、一番下の嫁のピンの写真がまたこれ、どうだこれ。なんだこの腹筋。
すごいっすね。
わ、すごいな。
はあ、気合い入ってますよ。
入ってるな、これ。
これちょっともうなんすか、
面白いな、
ボディービルダーですよね。
これどうですか、
どうですか、これ。
ですから、ね、
そうですね、はい、最後に、はい、F1 事件簿30年史の雑誌の中で、
はい、
河合ちゃんの選ぶ重大事件っていう時ながら10個目が選べないってなってるんですよね。
あ、なってますね、はい。はい。
その10位を我々が決めようじゃないかという。
あ、なるほど。はい。はい、
これ今ブリアトーレさんの話がもう10位に値するぐらいのネタなんですけども。なんですけども、僕もですね、はい、一つちょっと思うところがありまして、兄さん、ちょっとネタ元をちょっと忘れたので、繋いでもらっていいですか。兄さん、なんかありますか、重大事件の10個目とか。どうですか。これ、絶対分かって黙ってるパターン。兄さん。
はいはい、何ですか。
あ、おはようございます。
え何繋げて、
はい、
用意しときなさいよ、ちゃんと。
兄さん、なんかこう、F1 の心に残る事件とか。
事件？
あれ、あのページどこやったっけ？
聞こえてるから。
あれ、どうですか？
10台も1台もないもの、あなた。
いやいやいや、兄さんも F1、ちょっとは見てた口じゃないですか。
二十数年前やん、見てたの、そんな。
二十数年前ですよね。二十数年前といえば、すごく熱い。
ああ、もう、世の中盛り上がってたからね、F1。
そうですね、みんな見てた。
F1 を見ないとあかんでしょ。おしゃれな F1 を見ないと、みたいな時代でしたからね。
そうですね。
そう、
なんで、
うん。前夜祭とかやってましたもん、だって。
やってました、やってました。
フジテレビで。
やってました。
もう、なんですかな。夜通しやってましたよ、前夜祭。
はい。兄さん、見つかりました。
ありました。どうぞ。
ありました。
喋り出したら見つかるっていうね。
ね、
どうぞ、どうぞ、早く。
これ2007年なんですけども、うんうん、マックス・モズレー、タブロイド紙、英国のタブロイド紙ですね、うん、がある動画を公開したと。当時 FIA 会長だったマックス・モズレーが5人の娼婦を相手にチェルシーのアパートの一室で SM 行為をしているという衝撃的なものだった。これは恥ずかしいですよ、これ。モズレーは、彼の家族とスポーツを、歪めたことについて謝罪したが、まあ、こう、なんていうんですかね、ハードコアのコスチュームをつけて、プレイに興じてたと、
うん。
で、それに対しては事実じゃないということで、名誉毀損だということで、裁判で、こう、6万ポンドの損賠賠償、損賠、
損賠何
損害。
なんだこの野郎。ちゃんと呼んでくれ。
噛み方がえぐいっすね。損害賠償。賠償。 得て、で、45万ポンドの裁判費用を手に入れたと、いうことなんですけども、どうですかこの、ハードコアな、あの、これ恥ずかしいですよ。
こんな。本当のハードコアやんか。
動画で流出します
ねえ、しかも動画でしょ。
はい。はい。いやー、ちょっとブリアトーレさんの方がパンチあったかな。すいません。ちょっと、これ以上広げる自信がなくなってきましたので、もし、もう一つほどあれば、はにわさんでちょっと進めていただきたいなと思うんですけども。はい、
事件簿ですね。
はい。
はい。じゃあですね、もう一つ挙げるとするとですね、
はい。
ゲルハルト・ベルガーという、ドライバーがいますよね。
はい。
はい。で、彼のですね、ウィキペディアを見ていただくと、
うん、ウィキペディア
記事があってですね、
はい。
で、その、ゲルハルト・ベルガーの、記事の中で、
はい。
主なエピソードっていうのがありまして、
主なエピソード、はい、
はい、ずっと載ってるんですが、その主なエピソードの、はい、下から2番目、
下から2番目、はい、
はい、に書いてあるエピソードが僕はすごく好きなんですが、
はいはいはい、
河合和人さん、はい、河合ちゃんと個人的に好意を持っていて、当時中継で担当になった有賀さつきを紹介したら、うんうんうんうん、でかした数と言って有賀さつきを口説いたっていう話と、それからさらにすごいのが、富士のスタッフがホテルの部屋で飲み会をしてたら、ベランダ伝いにベルガーが来て、リサはどこだって言って、
はいはいはい、
そのベランダ伝いに、その、まあ、リサっていうのは平子リサさんですけど、
はいはいはいはい、
その部屋にどうやら呼ばいに行ったようだっていう。
これ初めて知りました。
ルパンやん。
いや、ベルガーのそういう面が、うん、あるっていうのは僕知ってたんですけども、はい、この具体事例は初めて知りましたね。
はい、
ベランダ伝いの、はい、スパイダーマンやそんな、
はい、僕はこういうエピソードも込み で、
いいで、ね、
F1 ドライバーの中で1位2位の感じでベルガーというドライバーが好きです、
はい、
いいです
ね、なるほど。
これはいいですね。
いや確かに、はい、うわ兄さんちゃんと締まりました。
これはいいですね。
これ結構ベランダ伝いってもう命がけです
か、
ね、です
かなか面白いですよ。
またいで溶媒に。
レース大丈夫なのかっていうね。
そうそう、お前はレースに来てるんじゃないのかと。何をしに来てるんだ。
すごいな。
すごいですね。男性ホルモンがすごすぎて、やっぱり髪の毛抜けるっていう。
はけ散らかしてますからね。
もう、はい、ほとんどないですもんね、今ね。
ないですね、本当に。はい。ね、もう、ナンパばっかりしてるっていうのはよく聞いた話ですけども。
は
い、
僕は、はい、りました。大好きです。はい。
いやもう、高速コーナー大得意のベルが、もう早かったですけどね。はい、今回はこんなところで、本編を終了させていただきたいと思います。
じゃあ次回はですね、
はい、
こういうことにいきましょうね、俺たちのゆるきゆはにヤルベルトこと、はい、フィンランドのドライバー JJ レートスペシャルでお会いしましょう。
JJ レートシブでフィンランドでやったらはっきねえでしょ。
なんすかなんすか。
JJ レートってめちゃめちゃ地味じゃないですか。
ゆるきゆはにヤンベルトでしょ。発音しにくいから名前変えられた男ですよ。
ちょっとカットビレートで、はい、はい。
お前の名前言いにくいから、JJ レートにせえって言われた人ですからね。すごいよね。
は
い、
来週は、旧車と、旧車じゃない車の境目はどこかっていうのをやると思います。はい。よろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい。
暴れたなど世界の名画がやってきた。ここは春の都東京の錦糸町美術館。世界的に有名な富豪を代表するこの美術館にこの秋世界の名画が集結します。 こちらは教科書でも有名なフランスの画家ラ・フランソワールの名画、イラホに群れるスズメを横目で見つめるおばはん。こちらはギリシャ彫刻の有名な足の親指に詰まったゴミが取れずにいいってなる老人。世界的に有名な作品群を前に責任者の中本さんは語ります。今回取り寄せたおよそ8割がコピー品となります。まあ本物をお借りするのはやはりいろいろあれですからね。生々しい実態を知り我々スタッフもたびたび年末のくそ忙しい中お誘い合わせの上ぜひに。
はい。兄さん、今回もお便りいただいております。
はい、ありがとうございます。
はい。引き続き、ハニワさんにもお付き合いいただきます。はい、ありがとうございます。
お願いします。
はい。はい、ハッシュタグラジオさんでいただいております。どこから行きましょうかね。ということで、前回は、
は
い、トップガン、ちょっと兄さんと一緒に見に行ったということで。
ですね。
うん、もうトップガン大好きがゆえにトップガンのダメ出しをしたっていう話でしたけど。
はいはいはい。
ギャラクシー500さん。
はい。
ありがとうございます。予習と思い十何年ぶりに見ました。
うん。
サントラカセットテープにダビングしてめちゃくちゃ聞いたなぁと。
うん。
しかもレンタル レコードで A 面傷あり。と書いてあって映って飛んだって怒りマーク飛んでますけども、これねベルリンって夜のヒットスタジオとか出てましたよね。あとメグライアンが可愛いっていただいてる。ベルリンってなんすか。
いやだからあの愛のテーマを歌ってた人たちですよ。
あ、なるほど。がベルリンっていう
バンドという
グループなんですね。
です。
あ、ハニワさんはトップガンはご覧になったことは。
いや、すいません。僕見てないんですよ。
え、マジですか。
はい。
ああ。ぜひ。
うん。
なんか、あれですよね。新しいの作るんですよね。
はい、2が今度、
です
ですよ、ね、
来年ぐらいにですかね、うん、出るか出ないかっていう、
は
い。
なんかあれだと、その、飛行機の訓練で伸びたんですよね。
そうらしいですね。
はい。らしいです。
はい。
はい。はい。ギャラクシー500さん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
マッシーさん、ありがとうございます。お二人は実在していたのですね、ということで、いただいているんですけども、
うん、
今回、動画、ね、直撮りの時はいつも動画を回しますので、
うん、
ちょっと YouTube に冒頭4分だけちょっと流させていただいたんですけども、
うんうんうん、
はい。まあ、実在と言いますか、あれはまあ、初音ミクみたいなもんでですね、うん、CG なんですね、まずね。
CG ですね。
CG ですね、完全なる。はい。CG です。
なんすか、映像、はい、ほとんどホワイトボードしか映ってませんけど。
そうですね。ホワイトボードも CG なんですよね、あれ実は。
全然、声しか聞こえてませんけどね、はいはい、ほとんど。
そうですね。あれ、これ多分皆さん騙されてると思うんです。はい。
あれは、あれでしょ、その辺のおっさん捕まえてきて、後で、我々が声当てたんでしょ。
ああ、そうですね。
はい。
そういうことです。グリーンのバックでね、あれして。そういうことなんです。はい。
はい、
マッシーさん、CG ですいません、いうことで。はい、ありがとうございます。モンキー 50Z さん、ありがとうございます。
はい。
お初の方だと思うんですよね。
うん、
トップガン界拝聴。実機見ながらだとテンション上がります。
どう？
残念ながらトップガン2で登場予定の F18 は展示されてませんでしたということで、
これは
実機をこれ
すごいじゃないですか。
最近見られたということで、
うん、
すごいっすね。
これどこですか？
どこで見れるんですか？
どこですか？これ米軍ですよね。
完全なる米軍ですね、これは。
ちゃんとね、ファイティングファルコンですね、これね。最初は。
これ1枚目の写真の下の方に、
うん、
音、よ、
音よ、
よ、よ、
ん？
な、 ね、人のこうカメラ構えてる人の手で見えないんですけど、
なんだろう。
なんでしょうね、これ。
音遊、わからへんな。見えない。
なんか横浜のようかなと思ったんですよ。後ろの HE で多分違うなと思う。
横、そうか。いや、あ、そうやね。どこでしょうね。
ちょっとね、場所をまた、これ、どこでどういう催しがあったのかっていうのが、
ですね、
もしよかったらまた教えてくださいということで、ありがとうございます。はい。はい、ガンダルフさん、ラジオスさん、第170回拝聴で、トップガン LD 持ってたな、遠い目言うていただいてるんです。LD ですよ。
LD ね。
兄さん、当時、どうでした、うん、なんか LD 買った
り。LD ありますよ、今も。今も。
いいえ、あるんすか
?LD もありますし、DVD もありますよ。
うん。うん。いや、すごい。いや、兄さんのトップガン愛は本当にすごいと思います。LD 持てるっていう。
LD は再生できませんけどね。
まあ、そうっすか。
ハードがないんだね。
そうっすね。あ、僕、LD って1枚も買ったことないです。我が家 LD、ね、親が買わなかったんですよ。
あ、もう DVD にいきなり。
あ、そうですね。いやいや、VHS から、そうですね、DVD やったっすね。
DVD は裏返さなきゃありませんからね、めんどくさいこと。
そうですね。はにゃさんは LD を、当時購入とか、あ、そうなんですか。
持ってますね。あの、でっかくて重たいんで、
そうそうそう、
あの、ディスクが回るまでしばらくかかるんですよね。
そうそうそう。そうですね。
そうなんですか。
そうそうそう。
で、止まるのにも時間かかるんで。
いやー、LD のね、その、使用感とか全然僕わかんないんですよね。
ライナーノーツがでかいっていうのが嬉しい。ね、
そうですね。あの、いわゆる LP レコードと同じサイズなんで。
そうそうそうそう、あ、へ、
はい。あの、でかいサイズ
で、ね。でかいサイズね。そうそうそう。
はい。だから、ジャケットもでっかいから、
うん。
飾ったりするのにはすごいいいです。そう
です。はい。やっぱり VHS とは全然違います。
あ、VHS とはもちろん、全然違います。
画像は全然違いますね。
DVD とも違います
ね。違いますね。逆の意味で今度は。それはやっぱり DVD の方が綺麗ですよ。
うん、そうなんですね。
やっぱりね、ボケてます。今のテレビに繋ぐと。
なるほど。
もうボケ。
そんなにっすか。
いや、本当にそうよ。
あ、ほんまっすか。
うん。やっぱ DVD ってすごいんやなって思いますよ。
そうですね。僕以前、あの、ブルーレイも DVD も一緒でしょって言ったんですけど、大批判を受けまして、そんなことないですよ。
おやけどね。
嘘って思いながら、あの、見比べたことあって、その後見比べたんですよ。やっぱ全然違いますね。
全然ちゃうやん。
ねえ、もうすぐアホなこと言ってたなって。
ちゃうわ、やっぱり。そらそうやわ、うん。
いや、あの、ライブの動画とか時々買ったりするんですけど、いつも同じやから DVD を買ってたんですけど、いや、これからはブルーレイにしますということで。はい。はい。体調の悪い体調さん、ありがとうございます。
はい、
トップガン話を聞いて、わかるわかるの連続、うん。劇場の大画面だけど、マーベリックの F14 が他の乗る A4 を振り切れないのを見て、今だガルウォークに変形しろ、回避できるのにと、割と心の中で本気で叫んでました。いただいてますね。うんうんうん、これガルウォークいうの
は。ガルウォークじゃないですよ。よう見てください。
ごめんなさい。ガウウォークですね。
うん、
うん。ガウォークですね。
ガウォークって。
ガウォーク分かってませんね、どうやら。
え、あれですよね。
何ですか？
マクロス的な
話。あ、そうですよ。当てますよ。
あ、よかった、うん。もうギリギリですやん。
はいはい。当てます、当てます。
今ちょっと勘で言ったんですけど。
当てますよ。
あの、マクロスって、
うん、
半分飛行機、足だけ出てるパターンと、
うんうん、
完全に飛行機のパターンと、
どう
完全にロボットのパターンあるじゃないですか。
う
ん、
そう。
ガウォークいうのは、
その途中のやつじゃないです。
うん。足の出てるやつ。
うん。 なんだ、ポニョで言うところの半分
そうそうそう。ポニョで言うかね、気持ち悪い時ね。
いうことです、ね。
怖い時の、それがガオーク。
怖い時の、うん、
それそれそれ。
いうことですね、うんうん。あ、だから、プレイステーション、プレイステーション1、プレイステーションミニで言うところのプレイステーション1いうことで大丈夫です、う
ん。ちょっと何言ってるかわかんないんですけど。
体調の悪い隊長さん、ありがとうございました。クリックさん、第1回とかが3つあったりするのは、配信をやり直されたりしたものをそのまま残してるからですが、第1回は何かしらの編集ミスがあったのか、初めて配信された分がエンディング後に1時間以上無音な状態だったりで。
すごいな。
その後サーバーが変わったりだったかで何回か再配信されたりしたもんです
。全部落とされてるやんか。
そうなんです。それも込みで全部保存してくださってるのがクリックさんいうことで。物持ち
がすごいないですかこれ。
クリックさんすごいですよね。いや僕全然記憶にないんですよね。1時間以上無音なんですよ。
ありえんやろそんな。
で1時間後に何のサプライズもしかもなかったっていうね、
うんうん、ちょっとおかしいですよいうのもなく
いうことですね。はい、ちょっとどこかしらのタイミングでちょっとファイルを、うんクリンクさんにはちょっといただきたいなということで、はい、クリンクさんありがとうございます。はい、アニさん、
はい、
ありがとうございます。いただいております。まさかその T シャツは、あなたこそその T シャツはという嘘でオフ会でしたいうことで、
はいはい、
こう大山敏郎さんとアニさんが、
あなんかね、
こうオフ会をされたようで、ね、他にも多分ご一緒された方が何人か。うんいらっしゃったみたいなんですけども。
これ何ですかこれ間違い探しですかこの写真は。
そうです
ね。何ですかこの左右対称のこの。
いやいや、間違い探しは、背中の文字見ていただいたらわかるみたい
な。それが間違いでしょ?1 個目の。
いやいや
いや。違うんですか?
左手側。
そう、あと帽子あるなしとか。
違う
ん
です
か。
ええー、そんなもう兄さん
違うんですか。
さ、会ったことがあるお二人かもしれないですけども、うん、僕大山さんに関しては僕会ったことないんで、
あ
そんな兄さん失礼です。
これあれです。ちょっと注意しておきますと、左の大山さんは、はい、500メートルぐらい向こうにいますからね。
ちょっと待って兄さん。
これトリックですから、トリック写真ですからね、これは。
兄さん、それはもう、大山さんに失礼です。それは何ぼ大山さんと会って一緒にね、杯を交わしたか知りませんけど。
遠くにいるんですよ、実は。
もうね、その兄さん、大山さんが優しいから。
ちょっと影が映ってないから分からへんかな。
すいません、兄さん。大山さんはもう大変失礼いたします、ということで。これね、T シャツ ね、着ていただいてるんですよ。
そうですよ。
ウニウニさんに感謝いうことですね。
ね、
うん、やっぱこのバーボンガーいうのと、こんにちは、ワーゲンいうね。
こんばんは、
ね。この二台、うんうん。ね、もう二台。もう本当に。
そうっていうのがね。
このバチカンガーいうのもあったと思いますけど。
全部揃ったら笑うやろね。来てる人がね、全部揃ったらね。
そうですね。これ全員、これ、それぞれに名言絶対ありましたからね。
そうそうそう。
ね、本当に。あ、もうその説は、はい、羽生さんもありがとうございます。
あ、いえいえ。僕はここまで届かなかったので。
もうね、まさか出演いただけるとは思わなかったので、ありがとうございます。ということで。はい。体調の悪い隊長さん、再びということで、はい。トムキャット、クルーズ界でもう一本、うん。部屋の本棚にあった、航空ジャーナルの創刊号には、新配備された F14 トムキャットの特集記事でしたということで、
これ、
航空ジャーナルの創刊号ですか。
ということは、隊長さんはこういう航空ファンでもあるんでしょうね。戦闘機とかこういう飛行機の。
でしょうね。
創刊号から何しろあるからね、これ。
74年、すごくないですか。
こっからひょっとして持ってるのか集めてるのかわかんないですけど。
すごいですね。 うわぁ。これ、表紙は F4 ファントムいうか、自衛隊っていうんですね。
そうですね。
これ、持ってたとしたら、もう、どうなんでしょうね。ヤフオクで結構、わかんないですけど、うん、はい。ありがとうございます。はい。大山敏郎さん、うん、いただいてありがとうございます。
はい。
バイカーのちゃんなかさんが社名を知らなかったのがびっくりいうことで、マーヴェリックの乗ってたバイクが忍者やったいうのを、僕ね、見抜けなかった。いや、僕ね、バイク好きなんですけど、
うん、
この80年代のバイクとかね、ちょっとよくわかってないですよね。で、今日自転車乗ってたっていう話したじゃないですか。うんうんうん、
はい。
で、ちょうど川崎のバイクを扱ってる店の前に100円で買えるジュースの自販機があるんですよ。
うんうんうん、
で、そこでその水分補給してたんですけど、
うん、
もう全く同じカラーリングの川崎ありました。うん、このもうトムの乗ってる、
それちょっと、
このやつです。
中入ってすいません、ちょっとこれ見せてくださいって。
でもね、これ排気量、うん、多分これマーヴェリックが乗ってるの 1000cc ぐらいだと思います。
うんうん、
7班のこのカラーリングのやつありました。うん、もう完全に川崎って書いてますし、
うんうん
うん、このマーヴェリックのやつステッカー貼ってるんで川崎って見えないんですよね。
はいはいはい、
でもね、多分バイク好きの人がこれ忍者ってわからんとはどういうことだって多分怒られるぐらいのことやと僕は思ってます。
はい、はい、
猫やんさん、
はい、
プレイステーションクラシックスに入ってるのが決まってる作品、
うん、
ジャンピングフラッシュ、これってしげち兄さんが番組内で言ってたやつじゃないかなと。
うん、
ポケットムームの前進作、あれは何回だったかな、ラジオネア3回ではなかったかなとかいうことでいただいてるんですか。はいはい、兄さん確か
これです、これです、
プレステでめっちゃ好きなやつっていう話をいつぞやした
時にね、言ってたやつ。
ジャンピングフラッシュめっちゃおもろいっていうの確か言ってた
と。そうです、まさにこれですよ。
僕ジャンピングフラッシュ今の今まで一回もやったことないです。
うん。
ああ、やっぱこれプレステクラシックスに入ってくるっていうことはやっぱり結構それなりに評価が高かったっていう。
当時めっちゃみんな知ってたよ。忘れてるんじゃない
ですか。マジ
っ
すか。
うん、
僕ね、プレステ、初代プレステ1の、
うん、
なんかね、ゲームの入りって本当に NBA と F1 だけやったんですよね。
うん、
だからそのソニーのゲームをこれ遊んだとかっていう思い出がね、あんまり、IQ ぐらいしかないんですよね。多分もっとやってたはずなんですけど、あんまり覚えてないですよ。
どこでも一緒で、トロっていうの猫のキャラいたでしょ？
僕やってないんですよ。
いや、でも知ってるでしょ？見たことある。
トロですね。
うん。あいつが、
僕、
はい、知ってるのは知ってるでしょ？
知ってるのは知ってる。
あいつが出るまでは、このジャンピングハッシュに出てたムームー星人を、ソニーさんグイグイ押してたのに、
もう、はいはいはい、
トロ出てきたら全部トロにパシーン切り替えられて、まあセガで言うところの、そういうことです、そういうことです。もうおっしゃる通りです。
あ、そんな感じやったんですか。
そんな感じ扱いですよ。アレックスキッドです
。そうなんですね。
プレプレっていう、
うん、
はい、なんかこう、反則用
の
デモロムみたいなのがあったんですよ。
あったんです
よ。あったんですよ。で、それの初期って、もう本当にマスコットキャラで出てくるのが、うん、このジャンピングフラッシュのムームー星人か、あとはサルゲッチュのヒポザル。
そうそうそう。
へぇ、
はい、
そうなんですよ。
ね、
いや、今ね、そのムーム星人、がもう全然シルエットさえも出てこないですね。
うん、なんかクラゲみたいな。
クラゲみたいな、そうそう。
クラゲ。これググって僕知らんかったってなったら相当無知ですね、これ。
いやいやいや、
そんな感じだったんですか。
いや、知ってますよ、みんな、これ。
ムーム星人。
ムーム星人。
ちょっと待ってくださいよ。
うん、
見てわからんかったって言ったらいいです。あー、え、 こう白いクラゲみたいなあれですか。
そうそうそう。
そうですそうです。
え、これ台東のチャックンポップ
じゃないですか。チャックンポップ。
違います。
色ちゃうやんか。
え、チャンスか。
色黄色いがないあいつは。
あ、チャックンポップは黄色いですね。
黄色いでしょ。
うわぁ、イメージないですわ。
もう何してたの
何してたんでしょうね。へぇー。
あれ、
まあ、いかにソニーのゲーム触ってなかったかっていう感じなんですね。もう、トータル NBA と F1 ばっかり。
あ、そんな珍しいよ。そっちが珍しい。
あ、次ちょっとラスになります。
はいはい。
デルタフォース湘南のラムノリリユウさん。はい、いただいてます。ありがとうございます。はい、お初の方ですかね。しげち兄さん。ちゃんなかさん。これですやん。
なんでしょう。
5万8000円です、いうことで。
ほうほう、なんでしょう。
台東が家庭用アーケードゲーム筐体機を販売。
うん、ああ、なんかありましたね。買え
そうな値段に、値段ですよ、ということでいただいてるんですけども。
出てます、出てます。
これね、
うん、
ちょっと僕、なんやったら、
うん、
プレステミニより、ちょっと心揺らいでます。
これね、わかるんですよ、気持ちは。
はい、
で、なんかギャラクシアンとか、パックマンとかが、もうデザインそのまんまにあるんでしょ？
はい。
これ、ただね、皆さんよーく見てくださいね。できたら
何ですか？
筐体のサイズが出てるサイトがあったらそれ見てほしいんですけども、はい、皆さん、
はいはい、
この昨今のミニブームでね、勘違いしてるかもしれませんけど、ガチの筐体ですから、これ。
え？
こんなもん、
安いちょうどいいサイズ。
こんなもん家来てごらんなさい、あなた。で、自分の部屋にでも置こうと思ったら、ちょっとした冷蔵庫が来るぐらいの覚悟いりますよ。
これ、ちょっと小さいんちゃうんですか？
ちょっと小さいで、
いや、
ちょっと小さいですけど、駄菓子屋ぐらいのサイズはありますからね。
SNK の青ぐらい、
うん、駄菓子屋に置いてあったの、メタスラをやってた筐体あるでしょ、
うんうんうん。
あんぐらいはありますよ。
あんぐらいあるんですか。
あれ、家来てごらんなさい。で、お届け参りました、つってね、玄関に置いていかれるでしょ。あとそっから、どうすんの。なかなかですよ。ただあれらしいね。組み立て式らしいね。
あ、そうですね。
なるほど。
うん。だから、ものすごいこのパッケージのやつが来るんでしょうな、なんか。
そうですか。のホームページにサイズ感の写真があったので。
今、羽生さんから。
ちらっとね。これですよ。
うわぁ。
これ、完成したら、なかなかですよ。部屋に来たら。は
い、いや、僕、自転車を買ったっていう話をしてますけど、うんうん、もうギリギリなん
ですよ。でしょ。そんなもんね。
今、室内で保管しますけど。
あかんかんかん。
やばいっすね。まあ、でも2回、うわ、無理かな。
いや、
無理やな。
あと、ちょっと気ぃつけておいてほしい、覚悟しておいてほしいのが、
はい、
わあ、おもろいな、おもろいなってて、翌月の電気代見たら、あ、ええー、ってなってるかもしれませんよ。ひょっとすると。
電気代ももしかしたらちょっと、覚悟し
な、うん、覚悟しなあかんようなことがもしかしたらありえますよ。
あ、なるほど。
はい。
あ、そうか。4分の3スケールで復刻になりますけど、電気代も4分の3かもしれないいうことですもんね。
わかんないですね。電気代は1かもしれませんよ。
おそらく、今のものですから、消費電力は当時のね、筐体に比べたら小さいとは思いますけど。
はい。
はい。
下手したら、うん、でも、わかんないですけど、まあ、大丈夫ですよ、兄さん。
じゃあ。
大丈夫です、大丈夫です。
お買い上げ
ということで、僕はちょっとパックマンを狙いたいと思っております。
アメリカですかね。どっからかな。輸入せなダメですね、これ。
そうですね。はい。ということで、以上、お便りのコーナーでした。
はい、じゃあエンディングいきます。 3,2
はい、我々暴れラジオさんでは皆様からのお便りをお待ちしております。はい、Gmail アカウントではラジオさん gmail.com radiossan@gmail.com ツイッターの方はハッシュタグひらがなでラジオさんとつけてつぶやいていただくと我々大変喜びます。はい、ということで、
はい、
もう今回はですね、うん、愚者の宮殿より、マスターこと羽生さんに来ていただいてましたけども、はい、本当にありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。良かったんでしょうか。はい、
もう全然良かったし全然良かったです、ね、兄さんどうですか。
いや、最後もちゃんと落ち着けていただいてね。
そうです、
はい、締まりました。
正直、うん、愚者宮さんいつも聞いてるじゃないですか、
僕、うんうんうん、
ちゃんとした情報を、うん、ちゃんと届けてくれるじゃないですか。
はいはい。
で、笑いも込みで、
うんうん。そんなこともないと思うんですけどね。
で、僕は純粋に、あ、そんなネタあるんやっていう面白さをいつも感じながら聞かせていただいてるんですけど、うんうんうんうん、何せ僕は、こう、上辺の配信しかしてないので、いつも。今回、これ、羽生さんを迎えるにあたって、実は非常に緊張しております。
でも今日はあれでしょ、事前に。
多いじゃないですか。
事前にちゃんと勉強もしてきたんでしょ。
勉強もしてるはずなんですけど、
うん、
これ、いや、やっぱり勝手が違うじゃないですか、羽生さんにとってみれば。
うんうん。
いや、まあまあ、はい。
そうですよね。
はい。
で、僕が愚者の宮殿さん行く分には、
うん、
ものすごいやりやすいんですよ。それはなんでかっていうと、ちゃんともう、座って。
どうぞどうぞこちらへいう感じでね。
どうぞこちらへ、うん、ちゃんとしてくれて
る。はいはいはい。
で、僕はもう、ほとんど何もなしに、羽生さんにボールばっかり。
向こうは、だからちゃんとテーブルに座らせてもらって、
そうです、
座ってるだけでどんどん運ばれてくるんでしょ。
そうなんです。
こっちはもう、ご座でしょ。
そうなんです。誤差。
誤差引いてあるだけでしょ。
そうなんです。で、料理の出し方も、うん、もうだいぶ雑やった。
雑。
え？
タッパでしょ、タッパで。
そうなんです。お好み焼き屋で、はい、これ出しとくんで自分で焼いてくださいって。
あ、焼くなあかんねん。
そう、焼いてくれ。
自分で焼かへんのよ。焼かなかもね。混ぜるとこからやらなあかん
ね
ん。
そうですよね。うん、なんでね、その辺の勝手の違いで、
なるほど、
ちょっともう、ドキドキしてたんですけども、ちゃんとね、うん、面白いネタをこさえていただきまして、うん、
はいはいはい。
もうありがとうございます、ということで。
いえいえいえ。
どうですか、北海道大変やったと思うんですよ、いろいろと。
うん、まあ、ただね、僕のところは、
はいはい、
地震の被害はもう、全くと言っていいほどなくて。
あ、そうですか。
はい。で、停電だけだったので、はい、逆にそちらのお二人の方が、雨とか台風で大変だったんじゃないかなと、思ってるんですけど。
うん、そうそう。地域、兄さんのところは多分電車が結構止まってた感じ。
電車ぐらいで別に、あとは何にもなかったですよ。
ですね。
うん。
なので、まあ僕のところは大阪でも結構南の方やったんで、僕の勤めてるとこは大丈夫やったんですけど、
うん、
死者が結構ね、もう交通網がもう結構めちゃくちゃにやられて、
うん
うん、商品が出荷できないような状態になっちゃったりはしましたけど、
うん、
はい、まあまあまあ、住んでるところは全然僕も大丈夫は大丈夫でしたね。うん、
ですね、
はい。まあ、なんて言いますかね、
うん、
ちょっとまた F1 の話に戻りました
。まだするんかい。まだ足らんのか。
今年のね、F1 面白いっすよ。
結構。面白いですね。
面白いっすね。
はい、
まあね、今ちょっとメルセデスがだいぶまた優勢になって、この後フェラーリがどうなるかなっていう感じなんですけど。
そうですね。
いやー、やっぱりフェラーリが他のチーム同士やり合ってるシーズンっていうのは、まあ、なかなかここ最近なかったんで、
うん、
面白いですよね。
面白いですね。うん、はい。
まあ、ここ、あえて、どうしよっかな。 多分、ぐしゃきゅうさんで扱う話かもしれないですけど、
はい。
あの、ライコネン遺跡になるじゃないですか。
はいはい、なりますね。
あれで、ま、トロロッソでしたっけ？
ザウバー。
あ、ごめんなさい、ザウバーですね。
はい。
ザウバーに移って、
はい。
こう、ライコネンがまだやるぞっていう、あの、ハートって僕、もうないんちゃうかなと思ったんですけど、
うん。
受けたじゃないですか。
はい。
受けるって思いましたっていうか、もう受けたところのニュースしか出てないですけど。
はい。
はい。なんかね、最近のライコネってあんまり、最近結構、ちょっと前まであんまりちょっとやる気もなくしてんちゃうかなって思って、ような感じがあるんですよね。
はいはい
はい。うん。なんかレースに対する情熱がなくなってるんちゃうかなって思ってたんですけど。
はいはい。
結果残せますかね、ザウバーで。
おそらくですけど、まあ、これは、テレビに出てた方の、はい、まあ、受け売りなんですけど、
はい。
来年、まあ、あのチームは、
はい。
かなりその、もともとスポンサーにアルファロメオっていう同じ親玉が一緒のところのスポンサーがついてますので、そういう面でそのフェラーリのこう部品とかがどんどんその流れていくだろうと、
なるほど、
そうすると本家とそんなに変わらない、
なるほど、
マシンが出来上がるんじゃないかと。
ああ。
で、そうするとですね。
うんうんうん。
まあ、そっちに移ることで、
はい。
ベッテルという存在を気にしなくてよくなる。
ああ、なるほど、なるほど。
ですよね。
ああ、ですね。
で、ライコネンほどのドライバーであれば、
うんうんうんうん。
向こうに移って、お前セカンドなっていうことはまずない。
ないですね。
うん、はい。から、まあ、
うんうんうん。
でそういう面で、まあ、B チームって言っていいと思うんですけど、
うんうん
うん、そっちに移って、そこのファーストで、まあ、あとは自由にやれる。
なるほど。
となると、
うんうん、
案外いいかもって思ったのかもしれないですね。
なるほど、
はい。
チャンピオンは狙えなくても、自分の思うように、まあ、今よりできるだろうっていう気持ちがやっぱり働いたのかもしれないですね。
はい、あと、
なるほど、
確か2年契約といったものなの で、
はい、
なんか連続の出場記録かなんかも狙えちゃうんです
よ、ね。へえ、そうなんですね。
っていう話をちょろっとテレビで聞きました。
あ、はい、あ、連続出場記録、あ、そうか、回数でいうとバリチェロとかが結構あれだと思うんですけど、
う
ん、
だからバリチェロを超えちゃうんじゃないかっていう話が出てましたね。
へえ、あ、そうですね、ライコネもなんだかんだ長いですもんね、
はい、長いですね。
あ、デビューが確かザウバーだったかな、
ザウバーですね、ザウバーに戻ったっていう形
っていうことですね、
はい、
あ、兄さん、
はいはい、
フィンランド人といえば、う
んうん、JJ
じゃないんですよ。
違うんですか？JJ レイトって聞いてたんですけど。
違います、
ね。違うんですか？
うん、まあ、JJ レイトがフィンランド人やって僕もよう覚えてた方です。ギリギリでした。危なと思いました。
フィンランドといえばあれでイケアと JJ レイト違うんですか？あ、違う、あれスウェーデンや。
全然
スウェーデン。
投票ちゃうじゃないですか。
隣や。
そうですね。多分この辺でフェードアウト
する。もう終わるの。
はい。
You never know just why makes me feel this way.